三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー。僕らこの二人で傍若無人の振る舞い。僕らこの二人はお気に入りの中華屋で。僕らこの二人は夜中のチャーハンが。僕らこの二人で夜中のドライブ。僕らこの二人でどこまで行こうかな。僕らこの二人は帰り道なんて。僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない。緩やかな波の上にいるよさ。僕らが乗ってるこの船はどこまで進む。
よいしょ。はい、皆様こんばんは。さてとコータのニョキニョキラジオ MC であります、サデスパークリノトです。よろしくお願いいたします。この番組はですね、タケノコ書房という電子書籍発行集団があるんですけれども、そちらの方で発行している電子書籍の宣伝などをしながら基本ダラダラと雑談を繰り広げていく番組でございます。よろしければ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。今現在12分ですね、10時失礼。ちょっとね、また今週も遅れ気味に始まってしまったんですけど、直前までちょっと、仕事しておりましてですね先週と同じ状況で、スカイプ立ち上げなきゃとかって言ってる、スカイプを立ち上げる前に先にいろんなフォトショップやら何やらいろいろソフトを、ね、終了させないとさすがに重すぎてスカイプ立ち上がんねえなと思って、その終了を待ってたりしてる最中に、どんどんと10時が迫ってくるという、そんな感じでございまして、この、まあ、3月2月の修羅場に比べれば、この3月の修羅場はまだ大丈夫なような気はするんだけどな。とりあえずまだ多少のゆとりはあるとは思うんですけど、とはいえなんか何にも、動いてないわけではないので、今2本ぐらい抱えてて、もしかしたらもう1本来るっていう、可能性がある感じかな、今のところ僕の状況としては。もう1本は、まあ、来るのかもしれないけど、どうすっかなっていうのが全部丸受けはできるかどうかわかんないなっていう感じかなという、まあというわけで結局、何のかので、結局修羅場じゃねえかと言われたら修羅場だってございますね。はい。というわけで、チャーハンがそろそろ終わるかな。終わりますね。はい。今日は加藤 D があれなんですよね、なんか風邪っぽいっていう話で今日はいらっしゃらないんですよね。一本電子書籍の新作をあげるかみたいなことはなんとなく噂でっていうか、ご本人がツイッターで喋ってたような気がするんですが、そちらの方はだからまだできてないのかなという感じですかね。はい。というわけで、お呼びできるのかな。今の修羅場は先月のに比べたらページ数のボリュームがだいぶ違うので、まだ しかもどっちかというとあの書前去年先月は書籍が、かぶってたんですけど、今回のは雑誌系の雑誌とかムック系なんで、まあそんなにガツンとしたページが来てるという感じではないんですけどね。まあまだラフ段階なんで、まあ、花見までの頃には大体終わってると思うな。まあ花見がいつかはともかく、皆さんは花見するんでしょうかね。なんか反応ねえな。あれ反応ねえな。なんかちょっと前までいつでもどうぞっていう書き方してたような気がするけど、いいのかな読んじゃって。ああ、受けてた。よかった。はい、今呼び出し中です。絶賛呼び出し中ですが、来たかな？
大丈夫ですかね？
あ、大丈夫ですかね。はい。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
どちら様でしょうか？
あ、芸人、お笑い芸人をやっております。
はい。
秋吉、くみおって申します。
秋吉くにおさん。
はい。
ああ、ちょっと僕、存じ上げないんですけど、どういった、ジャンルといいますか、コント中心とか漫才中心とかいろいろあるじゃないですか、お笑いにも。
はい。
どういう、お笑い芸人さんということは、どういうジャンルのお笑いを、うん、されてらっしゃるんでしょうか。
コント中心ですね。
コント。
はい。
はい。で、お一人ですか、それとも何人かで、二人、コンビで、トリオでという。
一応、グループでやってまして。
はい。
グループはもう、4人いるんですけど。
はい。あ、4人グループ。うん、結構。
いや、84人ですね。
84人
はい。
多くないですか？
多いですね。
もう完全に会社というか、団体ですよね。グループなんですか？
グループ、お笑いのグループやってます。
あー、ですか、劇団ですよね、完全にいいんですね。
いや、演劇ではないです。お笑い。
お笑い。私はお笑いなんだと。はい、お笑いのグループなんだという、意思のもとで皆さん集まってらっしゃると。
そうですね、はあ。コントグループ、コントを中心とした、まあ、お笑いのグループという感じですね。
はい、
はい、
はい。ちなみに、秋吉さんは、じゃあ、リーダーとかなんですか？
じゃないですね。
ああ。
はい、リーダーではない。リーダーっていうのは特にいないので。
あ、いないんですか？
はい。
じゃあ、今日仕事があるよっていう連絡とか、そういうのが、じゃあ、持ち回り制とかですかね連絡係みたいなのは。
そうですね。だいたいみんなでメールを回し合って、一斉送信するんですけど、
はい、
まあ、84人全員が集まるってことは少ないですよね。おのおのやっぱり。
そうですよね。はい、AKB48 ですら、なんかなかなか全員集まってるような機会って、ね、そう少ないと思いますよ。
なかなか全員は呼べ集まらないですし、84人の名前も一人一人ちょっと挙げろって言われてもわからないですね。
ああ、そうですか。
はい。
ちなみに、芸歴は何年目とか？
18年ですね。
長いっすね。
はい、18年ずっとやってます。
もう、ベテランに片足突っ込んでますよね。
でも、まだまだですね、やっぱり、どこで何があるかわからない世界なので。
そうですね。
はい。まだやっぱり食えてるかというと、
食えてない。18年間。はい、
そうですね。
まあ、下積み長い芸人さんいらっしゃいますからね。
はい。そうですね。まだちょっと舞台の方もね、あまり上がったことがなくて。
ちなみに、それ、グループは、秋吉さんのグループは、はい、なんていうグループなんですか、お笑いグループは。
劇団、84人っていう名前でやってます。
そのままっすね。
はい。
もう84人で行こうって決めてからスタートしたんですね、これ。
そうですね。84人って決めてましたね、最初から。みんなが一応、創設メンバーなので。
ああ、メンバーの入れ替わりとかはないんです
か？まあ、ないですね。一人も欠けることなくずっとやらせていただいてますね。
団結力がすごいですね。
そうですね。その割に集まりは悪いですけどね。
まあね、食えてないってことは多分それぞれバイトとかしてらっしゃるんでしょうからね、
はい、
なかなか80人全員が集まるってことは少ないかもしれないですけど、
そうですね、もういや中にはもう社長になってるベンチャービジネスを始めた方もいまして、
はあ、
もうそっちでやっぱり食えて忙しくなると、
うん、
どうしてもコントの方がおろそかになるんですよ。
あー、それちょっと辛いですね。
そうですね。でもやっぱり一人でもね、かけるっていうのも嫌ですし、
うん、
メンバーを増やす気もありませんので、
そうですね。80人って言っちゃってるから、85人にするわけにいかないですよね。
そうですね。このメンバーでやっぱりやっていきたいなと思ってますから。
うん。はい、歴18年がアンジャッシュと同期ということみたいですね。
あ、そうですか。ちょっとそのアンジャッシュさんっていうのをちょっと僕は知らないですけど。
あ、そうですか。よく、ね、まあ、こちらもコントが中心で、割と、ボタンの掛け違いコントみたいなのが多いですけどね。
あ、うん、あ、それはちょっと、はい、言うとよくわかんない。
全然
わかん
ない。なるほど。
はい、僕らはこの事務所に所属していないので。
あ、フリーなんですか。はあ、ははあ、
ですね。フリーでやらせていただいてますので、うん、ちょっと、わかんないんですよね。
ああ、じゃあ、先輩が特にいるとか、当然仲間はいるでしょうけど、
はい、
先輩、事務所の先輩後輩みたいな感じの縦のつながりみたいなのはちょっとないんですね。はい、
そうですね、はい。です。84人のメンバーですね、
うん、
全員がなぜこのみんなで集まったかというと、
はい、
みんな一世尾形さんのファンだったんですよ。
ほうほう。
はい。みんなが一世尾形さんのファンということで、最初ファンの集いで集まった84人が、
はい。
そのままコントグループになったという形なんですよね。
え、あ、リスペクトみたいな形で。
そうですね。で、一世尾形さん以外の、方を知らないんですよね。みんなもともとお笑いが好きというか、一世尾形さんが好きというだけ、
はいはい、
だけなん
ですね。はいはい。
はい。はい、なので、ちょっと、いわゆるお笑い芸人とは違うから、ちょっと僕たちはもう売れないのかもしれないなと思って。
そうですよね。
はい。
鳴かず飛ばずだとね、ま、テレビに出てるようなこともないでしょうね、おそらくね。
そうですね。僕ももう今、バイトのリーダーになってしまっているので。
ガンガン忙しいじゃないですか。
そうなんですよ。時給が周りの人よりもやっぱ300円高いと、
うん、
責任もそれ分重くなってきますので。
そうですね。300円が高いか安いかはともかくとして。
はい、ね。ちょっとコントの練習があるからといって、バイトを休むこともなかなかできなくなってしまいまして。
はい。
はい。で、今日はその相談をしに、この
よ
くてつよさんに、はい、させていただいたんですけど。
あ、相談っすか？はい。
はい、ちょっと今後どうしたらいいのかなっていうのを、ちょっとサデスパー堀野さんにね、はい、やっぱなんでもサデスパー堀野さんは叩き上げでね。
叩き上げって誰から聞いたんですか？
はい、叩き上げでいらっしゃるって聞いたので、
はい、
もう生え抜きでやっていらっしゃるって聞きましたので。
生え抜きかどうかともかくて、まあライターとしては、そうね、10
年。はい、やっぱりフリーでね、生え抜きで叩き上げでいらっしゃるって聞いたら、やっぱりちょっとアドバイスをね、
うん、
お願いします。
アドバイス、どうしたいんですか？
やっぱりコント続けたいですね。
うん。いや、続ければいいんじゃないですか？
いや、ちょっと難しいですね。
うん。そのバイトが、あれ、忙しいとか。
集まりが、はい、集まりが悪いですし。
はい。
そもそもコントをやる場もちょっとだんだん少なくなってしまったな。
以前はどういう場所でやってたんですか？
お祭りとかですね。
地元。いわゆる営業みたいな感じに。
営業というか、まあ、ボランティアで。
あ、ボランティア。ボランティア？
はい。
お金もらってないんですね。
あ、まあ、もらえるものなら欲しいですけど、
はい、
強気に出れないので、なあなあで、なんだか、いつもお疲れ様。ぐらいで終わってますよね。
はいはい。
誰かが言うべきなんでしょうけど。
うん。
84人みんなが引っ込み思案なもんですから。
引っ込み思案84人でどうして団結しようと思ったんですかね。
やっぱり集えばなんとかなるかなと思ったんですけど。 引っ込み思案にかける84になっただけですね。
うん。
なんか、より引っ込むようになりましたね。
そうですね。完全にパーマンの速度と一緒ですね。
はい。
あの、合体すると単純にあの倍掛けになるっていうか。
わけでもなかったですね。はい。なので、結局もうやっぱりやめた方がいいのかなっていうのも、ちらほら、84人の中から意見が出てますよ。
うん、当然そうでしょうね。あの、やる気、一番やる気ある人とやる気ない人ってどれぐらい温度差あるんです？
温度は大体一緒で、
はい、
みんなあんまりやる気がないですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
あ、じゃあ、単に、あと背中押してほしいだけなんじゃないですか、それ。それでもやりたい。
いや、背中押してほしいですね。
うん。やめちゃえば。
いや、やるきっかけが。
あ、そうっすか。いや、じゃあ、もう売れねえからやめちゃえば。
ちょっと辛い。
辛い。辛いよって。
やっぱ、いざさって言われると、すごい、夢があった。
ねえ、18年間の思い出でもうポーンと捨てちゃえば。
僕ももう今、52になりましたもんですから。
やろうと思った時期が遅えな。
この後に及んで、この夢を諦めるっていうのは、ちょっとやっぱり、知らないにそんな軽いノリで言われてやめるっていうのでいいのかなって、
ね、
考えちゃいますけど、でも今、ちょっと84人にサレスパーホリノっていう人がやめろって言ってたって一斉送信していいですか？
うん、まあ構わないと思うんですけど。
構いますか？心がないんですか？ちょっとはなんか、いいこと言ってくれないんですか？
いいことですか？それ何、夢を諦めるなとかっていう一言が欲しいんですか？
いや、意味なかったんですかね、僕の18年間は。
意味なかないでしょうけどね。
僕たちのこの18年間つけられた足カフェは意味なかったね。
うん、もう意味はなかないと思うんですけど、ただ足かせって自分で言っちゃった時点でどうかと思いますよ。辛かったじゃねえかってじゃあっていう。
辛かったです。
だから楽になるのも人生ですし、そのまま続けるのも人生ですから。うん、
所詮一言ですか。
うん、所詮一言ですかって、そらそうでしょ。今日いきなり初めて会ってんですから。いきなり、初めて会った人に急に親身になれって言われてもね。
そうですか。
な、もうだいぶ長い付き合いとかだったらわかりますよ。そんなこと言うなよとかさ、お前らいい、あの時ああだったじゃないかっていう、ね。その、情が映るような、もう、要素何もないじゃないですか、だって。
どうしてそんな年上の僕にそんな口が聞けるんですか。
年上とか年下とかってそういう問題じゃないでしょ。相談に来たんでしょ。
分かりました。
相談に来たっていう手なのに。
じゃあ、あと3日だけやらせてください。
ああ、わかりました。3日後にじゃあ、あの、解散ライブですか？
いや、解散ライブとかはしませんよ。ん？どうせ誰も客来やしないんだから、うん、やったところで。
うん。
もう、初めからなかったようにやめます。
え？
初めからそんなことは。
そんなこと何もし、そういう、なんかこう、フィナーレ的な飾ることせずに、
自然に
消滅すると。
はい。
ああ、そうですか。
もう84人のメールアドレスを全部消しちゃいますので。
はい。ああ、ドライですね。
はい。それはもう。
84人って、まあ、多分84人じゃなくて、秋吉さん入れて84人だから83人じゃないですかね。
それ、今、だけど、僕ったら85人になります。
じゃ、最初から崩壊してんじゃないですか。
ありがとうございました。はい、というところで、高田光太でした。
自分カウントしてたの？
今日綺麗にオチがついてよかったじゃないですか。
今のツッコミなかったらどうするつもりだったんですか？
いや、綺麗にオチがつきました
よ。いや、ずーっと84人、84人つってからおかしいな、85だよな、それともその人入れてないから、入れてるとすると83人だよな、とは思ってはいたんですけどね。
まあね、今僕も言われてね、85人だっていうことだね。
はい。
なかなかいいオチがつくなと思って。
それまでふわふわしてましたけどね。
そうですか。
これはいつも通り、あれですか、計算通りなんですか。
そうですね。全然計算通りですね、はい。今日はだってね、知ってました今日はね、ニョキラジのね、あの、ライバル番組がね、うん、今1位でね。
ライバル番組
はい。
どちらが、
ね、したっけこれからでしゃろう。第6回試験的本放送。うん、ジャンル怪談雑談で。
西浦さんがいらっしゃいますね。
はい。そうです。西浦さんと岡田、かっこ、あさんをお迎えしております。はいはい、これ、もう、
最初ですね。
階段わけですね。リスナー数統計、現在387人。いや、もっと増えてんのかな、うん、
今僕見たら
426人。それでほら、割り送った僕たちが、今日はあれでしょ、65名ですよ。普段、ちょっと20人くらい少ない。
そうですね。まあ、しょうがないですよね。裏もこんだけ強いとね、ね、しかも西浦さんいらっしゃるんですからね。
そうですね。ね、うん。なんで今日はちょっと、頑張って、リスナー数を、勝つぞ階段枠に勝つぞ今日は。
階段枠に勝つ、
はい。
でもね、今まで勝った試しないような気がするんですけど、何しましたっけ、裏に階段枠があった時って。今まで階段枠の裏で散々やったことありましたけど、なんか特別なことやったわけでもないしなっていう、なんか対策あるんですか、箇所の中で。
今日はね、あの、裏番組をね、ぶっ飛ばすといえば、
うん、
野球拳、うん。野球拳やりましょう。
ラジオでやっても面白くもなんともないでしょ。
で、帰って妄想膨らんでいいんじゃないですか。なんか
女子いませんよ。
いや、女性ゲストをですね、お呼びしてですね。で、あれするんですよ。こう、脱いで、まあ、実際脱がなくても脱いでるっていう体で、私今ブラ一枚ですよ。とか言わせるんですよ。
言わせるんですよって。
言わせるんですよ。すると、もう、やっぱりね、エロ、
うん、
そうね。エロしかないんですよ。もうエロしかない。
あ、もう階段に対抗するにはエロしかないんですよ。
そう、エロしかないんですよ。階段に対抗するに階段って言ったって、僕が今からここで一人階段語ったところでね。
うん。
勝てやしないどころかね。
勝てるだけのネタがあるわけでもない。
いやいや、そんなことないですよ。勝てるだけ
の。ないんですけど。
別にここから 2時間3時間ずっと話、階段喋りっぱなしでもいいんですけど。
うん。
まず、怖いことが二つありまして、
うん、
喋った階段が書けなくなってしまう。
怖いですね。
怖いですよ、うん。あと、そんだけ頑張ったのリスナー数があまり増えないっていう、うん、この二つとも俺にとって良くないことでしょ。
なるほど。
うんうん、なので、無理です、う
ん。なるほどね。ちゃんと、ね、はっきりした賞賛があるんだったらともかくとして。
今なんで喋り方そんななったんですか。
いや、わかんないですけど。
なんで今喋り方なんかちょっと、しゃくれ気味の喋り方になったんですか。
多分ね、加えてたタバコが落ちそうになっただと思います、きっと。
見逃しませんよ、僕ら。
見逃しません。聞き逃しませんでしょう。
うん。まあ、いいですよ。じゃあ、それは簡単と。今日ね、でね、あと明日俺早いので。
はいはい。
1時くらいにちょっと終わらせてもらいます。
ああ、まあもしくは、
早いみたいな。抜けて、うん、誰か代打おられるんでしょ。
代打まあ、どなたか代打規模の人いらっしゃるかもしれないですけど。
うん。
まあでも、とりあえず課長はじゃあそんな感じで、で、うん、ということですかね。
うん、そうですよね、
はい。
俺はちょっと1時くらいで。はい。うん、今日はなんか、あれ、新刊の方は
新刊の方がですね、絶賛、はい、あれですよ、あずき D の方が、どうもか、お風邪をひいたらしく。
ああ、そうな
んですか。なんか寝てしまって、なんか今日一冊しらげるようなことを言う、なんか、ちらっとつぶやいてたような気がしてたんですが、うん、まあそういう関係があって、ちょっと本日出てないんですよね、本日って。
ああ、
出て
ないんですよね。じゃあ、期間の方のあれしますか。
はい。でもまあ、一応ちょっとあれですね、竹床のいつものあれを説明
して。ああ、やりましたか。
ね、はい、先週の日曜日に、
うんうん、
ね、できたばっかの140神話体験、なんか感想が2つほどついてるんで、
は
い、その辺
で、ね。ああ、本当ですか。じゃあ、
含めて、
はい、合わせて、
していこうかなと思います。
はい。はい
はい、この番組はですね、サレとコウタのニョキニョキラジオと申しましてですね、竹の子書房という電子書籍発行集団が発行している電子書籍を宣伝をして、 ております。タケノコソボというのは、はい、主にツイッターで活躍しておりまして、ツイッターで、はい、もしくは各種のブログなどで、小説などを公開し、もしくは企画などで、いろんな人から書いた、作品などを募集しまして、それを、トゥギャッターにまとめ、さらにエッサンたちから、挿絵や表紙などを募集し、それを、全部まとめたものをトゥギャッターにまとめ、で、構成をかけ、それを、組版し、PDF のファイルとして発行しております。タケノコ書房の、サイトがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/、takenokoshobo.com/ タケノコ書房 .com ですね、こちらの方までアクセスしていただけますか、もしくは Google などで、タケノコ書房と言っていただきまして、検索しますと、上の方に出ると思いますので、そちらからアクセスしてください。はい、そうしますと、タケノコ書房の、サイトのトップページに行きます。そして、このトップページの中段の方にあります、図書目録という、本棚のように、表紙がずらずらずらと並んでいるコーナーがありますので、そちらの方の、気になった表紙のところをポチっていただきまして、さらにその、飛んだページの、ところの中段にありますダウンロードアイコンをさらにポチっていただきますと、PDF のファイルが開きますので、あとはこれをダウンロードしていただければ OK ということで、すべての電子書籍が、無料で、しかも会員登録するとか、そういうね、面倒な手続きも一切なく、すべての電子書籍が無料で楽しめるようになっております。
はい。
はい。今現在まで、タケノコ書房で発行している電子書籍は94冊。はい。だいたい100。
ああ、もうちょいで本当の100人に行くん
ですね。本当の100人。今まで約100、約100って続いててね。
うん。
うん、まあ、約だから間違いねえだろっていうことならあるんですけど。うん、約100が、まあ、どうなんでしょうね。まあ少なくとも、この春中には6行くのかな、というね、感じですかね。だいたい約100冊の電子書籍はすべて、無料で楽しめるようになっております。さらにですね、去年の冬の、コミックマーケットの方で、このそんな、たくさん、目いっぱい出してる電子書籍の、図書目録を紙で出しまして、紙の、紙の図書目録、タケノコ書房の約100冊というのが、今現在絶賛発売中でございまして、こちらの方はちょっと印刷費がかかっている関係で無料ではないんですけれども、1冊500円、1冊500円で、お買い求めいただけます。ご希望の方は、タケノコ書房の URL の方の、トップページ、左の方の、ボタンアイコンにタケノコストアという通販の受付の、ページがありますので、そちらの方から、どうぞお申し込みいただければ、と思います。はい、200部限定で、作っておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。というわけでですね。
というわけで。
はい。図書目録のところで、先週のね、日曜日に発行した、新刊。まあ、今週の新刊はないんですけども、先週、一応先週の、ニョキラス放送中に、出来上がった新刊、140地震は体験、
はい、
こちらの方の、まあ、紹介と、感想が加わったので紹介していきます、と思います、
はい、
ね、まあ、タケノコ消防版クトゥルフ神話ということで、まあ、パロディだったり、それぞれの自己解釈でさらに、違う形の、クトゥルフ神話的な、グログロした神様たちが、まあ、の世界をタケノコ風にしてみたらこうなったみたいな作品なんですね。
はい。
はい、で、感想が2点ほど来ておりまして、長いな、なんか一つ目が氷川若崎さん、はい、ですね。ハワード・フィリップス・ラブクラフト、惜しかった。あと4日早く発刊できていればちょうど75回忌だったのが実に悔やまれるところですっていうのは、これは、あれですね、ラブクラフトが1890年の8月20日から1937年の3月15日に、あの、
はいはいはいはい、
なんで、奇跡に入られたのが3月15日なんで、あと3日早ければという。それで、ということは、時期的には大体そんな時期だったんですね。ちょうど、
なんか、そうですね、あの、そういう、いい感じに、いい、ね、タイミングだったんですね。
ねえ、ですね。全然考えもしなかったですけど。
そうですね。巡り合わせですね。
75回帰。 まあまあ、大体でもそこに近いっていうことですよね。さて、言うまでもなくこの本は、怪奇幻想小説の巨匠、H.P. ラブクラフト氏の死後、その友人の作家、オーガスト・ダーレスによりまとめられたクトゥルフ神話、もしくは本人の著書による原神話のオマージュであります。生前は強化されることのなかったラブクラフト氏ですが、こうして75年後の今日に至りても彼の紡ぎたる、著作君がこのようにリスペクトされている。このことが怪奇幻想文学において、ラブクラフトがいかに巨匠であるかということの証左でもあります。そして、この本も例外なく、彼の残した神話体系を称えるものです。あなたも行間に隠された真理を知るとき、インスマスの浜辺に父の姿をご覧になることでしょう。そうなってからでは遅いのです。そうなってからでは遅いのです。ということで、ほとんどラブクラフトの説明ですね。
本当です
まあまあ まあ、ヒカラさん、相変わらずヒカラさんらしい、ですね。あ、で、一応、オマージュになんか注釈がついてて、創作物や作者などに捧げる敬意、賛辞、リスペクト、トリビュートに近い、またそのような敬意を表すために、作られた作品。まあまあ、リスペクトっていうか、オマージュはオマージュですよね、この作品。
そうですね。今ね、言ってる間にね、
はい、
落としてるんですけどね。
はいはい。
まあ、完全にクトゥルーですよね、言ったら。
そうですね。まあ、クトゥルーの神話っぽいことを、まあ、
ことを、
いや、まあ、こっちでやってみたらどうなんだっていう、まあ
いいですよね。いいな、読みやすいですね。
あ、140字だから。
サクサク読む、ね。
サクサクしてますよね。
こういう感じ。ああ、なるほどね。いいです、いいですね。
まあ当然、いろんな形の作者さんたち、それぞれなりの、いろんな表現があるので、当然パロディもあったり、する形なんですけども、まあパロディつっても主につ くねさんがラパロディなんですけど、つくねさんのパロディなんで普通に来たねとかってね、面白いけどさっていう、ガラス読ませる、
そうですね。
力の
ある。カズプーさんがね、
はい、
面白いですよね。
カズブさん、いいですよね。
いいですよね。
ここのとこ、まあ最近はちょっと新作出してないですけども、昔の作品は非常にカズブさんちょこちょこお顔出してまして、で、昔の作品、昔の企画が、ちょっと、ここのとこ、いろいろ出てきてる関係で、割とカズブさんの昔の作品が発掘されて、読めるみたいな形になってるんですけど、やっぱカズブさん、いいなっていうのがね。
いいですね。
ええ、
面白いな。
面白いですよね。はい。で、二つ目の感想が黒耳さんです。トンさんが具現化した邪神たちの魅力にまず魂を持っていかれました。可愛いはもちろんのこと、元々の脳内イメージに合致しているという嬉しいシンクロ具合にホクホクしております。お話の方は著者の皆様の敬意あふれる解釈の数々に満ちております。気軽に読める分量でありながら、どこまでも信用を覗き込んでしまうような、そんな恐ろしさも垣間見える一冊です。
はいはい。
ね。確かに、まあね、当然、パロディな作品もあれば、自分なりにいろいろ解釈して。
そうですね。ちゃんとね。
あとはね、加藤さんみたいなね、むしろ、本ちゃんのラブクラフトの神話とは別に自分独自の、世界観で、まあ、神話っぽいことをやってみたっていうようなアイテムのまたね、加藤さんの文章ものも結構久々なような気もしますけどね。
そうですね。
金玉兵以来かな。そんなことはねえか。
これ加藤もこれリアルタイムでこの企画の時期に書いた文章なんですか？それとも。
そうです。
あ、そうなんだ。
なんか、この本立ち上げの時に確か、スラスラっと書いてたような気が。
なるほど。
そしてね、なんか、全くのデタラメじゃなく、なんか、半分ぐらいは本当で、残り半分、半分っていうか、7割ぐらいは本当で、3割ぐらいの嘘が入ってるとかっていうような、なんか、その辺の事故、分析は相変わらず、なんか、その時してくれてましたよね。
はいはいはい。
うまい嘘とかこういうものだみたいな。もう嘘っていうか、これホラーですけどね。
まあ、ホラーですよね。
ホラー。うん。
ホラー話。
ホラー話ですけど。
なるほどね。いや、なんか、いいですね。これ、久しぶりになんかこう、昔ながらの感じ。オールドスクールな。
オールドスクール
普通のスクールじゃないですか、この
感じ。うん。ですね。
寄ってたかって書いてる感じが、140文字で。
はい。ね、はい。こんな感じになっておりまして、まあ、さ、まあ、回収という、まあ、創作階段のレベルからの発行ではあるんですけども、回収141神話体系の、はい、先週の日曜日に発行されました。あ、日曜日とかも月曜日だったのかな、これは。はい。です。ぜひぜひ、はい、新作になりますので、ね、ぜひぜひよろしく、
はい、
よろしくお願いします。よろしければダウンロードしてください。
はい、お願いします。
お願いします。
いいですね。
課長も、今です。今読んでて出せ
る。今絶賛読んでて、うん、読みやすい。読みやすいですよね。もう本当に、淘汰されましたね。かなりの、うん。うん。これ以上があるのかなってくらいの、読みやすさですね。スマホで読む字の大きさ。
ああ、そうですね。ちょうどその頃はもう、その1ページで、まあもしくは2ページぐらいで、終わるような形を割と、
この間 ね、今、電子書籍をね、
うん、
iTunes から落とすっていうのあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
ああいうのね、やっぱりね、各社ね、いろいろ出してるんですけど、うん、まあ、中にも試し読みで無料でちょっと読んでみませんかっていうのもありまして、
はいはい、
ちょっと、とあるものを落としてみたんですけど、
うん、
まあ、内容はちゃんとしたその作家さんなりね、まあその、まあ例えば芸能人だったとしても、その文筆業でも有名な方とか、うん、そういう方のやつだったんですけど、
はい、
いかんせんね、フォントからね、うん、こう読みやすいかっていうとね、
うん、
割と、ああ、やっぱ難しい。ちょっとしたバランスなんだけど、なんかこれだとすぐ字数少なすぎるなとか。
はいはいはい。あ、ちょうどいい感じじゃないんですね。
ちょうどいい。
短すぎるか、もしくは長すぎるかとか。
そうそうそう。え、この文字、こんな少ない文字数で次のページに開けなきゃいけないのかってなるのもあれば、
はい、
あるいはその1ページにギュッと収まりすぎて読みにくくなるか。
うんうんうん。
うん、やっぱここってやっぱり本当に気をつけるべき点だなっていうのをね、
うん、
非常によくわかりましたね。うん。もうこのタケノコフォーマットでね、もう許可、はい、なんか、特許取れないんですかね、特許ね。タケノコフォーマット。タケノコ製法で。
どうでしょうね。まあ、こういうのに特許がいるのかっていうのもありますけど、むしろ広まって、みんなのスタンダードになれば、
なる、ね、
うん、いいんじゃないかな、
ぐらい。なんか、これは、やっぱた、うん、タケノコ処方の時は、やっぱり読みやすいですよ。
うん、まあね、そこを非常に重要視してはね、まあ加藤さん含め、ね、皆さんね、頑張ってるところがそれですからね。
他ね、普段そればっかり読んでるとね、
はい、
こんなもんだ、まあ読みやすい、まあまあ誰も思いつくのかなと思いきや、やっぱり世の商業物の電子書籍でさえ、うん、そこまだまだなんだなっていうのを非常に痛感しましたね。他のものを目にしてみたところ。
まあまたね、ほら、竹の子処方の場合は PDF オンリーで出してますけど、
ね、
他のところはね、当然 EPUB とか、いろんな形式のものあるんですけど、とにかく形式がバラバラなのと、その、インフラ的に iTunes から落とすのかとか、例えば Android マーケットから落とすのかとか、うん、もういろんなところまであって、もうなんか、わけわかんないじゃないですか。どこで行ったら電子書籍読めて、もうどれだったらいいのっていうのが、全然なんか、ユーザーに優しくない、こう、インフラのごちゃごちゃぶりっていうか、してるじゃないですか。
すね、
まあ、当然、過渡期ではあるので、まあ、過渡期って言っても、この後電子書籍がね、当然、主流になるかどうかは別としてよ。別としても。
主流には、まあ、ならんでしょ
うね。うん。まあ、ならないにしても、ちょっと今後ね、淘汰されて、いろいろ整備されていくんでしょうけど、いずれにしてもね、うん、そのね、その、入り口わかんないし、読むための、うん、そう、形式がバラバラだしなので、非常に混乱するんですよね。
そうですね。
で、さらに、中身読むと、さらに、 フォーマットの形式もバラバラっていう。
うん。
うんうん、
そうですね。そう。
だから、その辺が、やっぱ、非常に、まあ、当然作る、我々、タケノコ処方的には、主に作るがメインなので、まあ、作る上で、読む上での、読みやすさとか、っていうのは非常に、考えたりしつつ、まあね、とはいえ、生の原稿をいろいろ出すのがどうなんだっていうところで、こうちゃんと構成かけたりとか、ね、してますからね。
そうですね、
っていうところで、なんかコンテンツ、電子書籍のコンテンツとしてのありようを、こういろいろ、だって表紙の、ね、見え方もサムネイルのね、見栄え方とかでデザインを変えるとかっていうのをよく、加藤さんと、想定家の、田中さんがよく相談とかしてますけどね。
そうですね。パッケージングね。
そう、パッケージでのデザイン的にも、やっぱ、普通の本とは違う、やっぱ、作りになるとかっていうことを考えてる。だから、電子書籍だから、そのままね、スキャンしたものを落とせばいいやとかっていうことは、やっぱ、ならないよな、っていう。
ですね。いや、なんか、ね。
そう。
面白い。
とは、だからそこを、で、一番、だから、各社で悩んでるという、まあ、今まだ、だからどこもそれで悩んでるのかもしれないし、もしくは、そこに、その読みにくさが、電子書籍って難しい、めんどくせえやっていうふうに、遠ざけてる要素なんだよっていうことに、ちゃんと印刷、印刷っていうか、出版社側がちゃんと気づいてくれてんのかっていうのはわかんないよねっていう。
そうですね。
まあ、その辺は、ね、いずれ、整備されて、ルフして、どれがスタンダードみたいになっていくのかな、っていう、と思いたいですけどね。はい、
まあ、うちらはマイペースでね。
まあそうですね。マイペースで、実地で掴んだこのフォーマットですからね。
そうですね。まあ、うちらっていうか、僕何もしないですけどね。
じゃあなんかしてくださいよ。
いやーほんとね、もう大人の言い訳しちゃっていいですか。
はい。
忙しくて。
大人の言い訳。
大人の言い訳。忙しくてね、ほんとに。いやもう、なんもしてないわけじゃないですよ。物書きはしてるんですよ、それは。
物書きもしてるし、バイトもしてるし、は
い。そうそうそう。で、DVD も見なきゃいけないし。
見なきゃいけないし。
見なきゃいけないでしょ。面白い DVD がいっぱいあるんだから。
まあね。
これはね、今ね。
イベントの方とかもね、いろいろありますからね。
そうですよ。もう、今ね、いろんなものがね、押し寄せてきてましてね。
押し寄せて。
はい。もう嬉しい悲鳴を上げまくりですよ。
またイベントなんかすれば。
もう、それもね、まだね、準備なんですけどね、一応、そういうのは動きつつありますね。5月くらいから、ちょっと先、ちゃんと告知動くんですけど。
じゃあ、忙しいですね。
でしょ、
うん、
なんかね、すごいですよ。うん、僕の勢いはすごいですよ、今。
僕の勢いはすごいですよ。
はい、勢いアピールしてないだけであって、
うん、まあ、
すごい、すごい勢いですから。
はい。
だから、期待してください。
はい、
期待してください。
わかりました。
はい。はい。ああ、高田光太ってやっぱすげえなってみんなが思うんじゃないですか。ただのインチークセオスだと思ったら、
うん。
こいつやっぱりただもんじゃなかったんだなっていうのを、多分。
先々週ぐらいにチンカスチンカス言ってたけれども、今そんなことないよと。今の人を見ろと。
ま、チンカスチンカス俺言ってないです
か。いや、言ってたと思う。
ね、説明してたんですよ。僕はチンカス言ってないんですよ。思考って僕はちゃんと違う言い方してたんです。あのつくねさんとのやつ、俺はアーカイブを後で聞き直してみたらね、
うん、
まあ面白かったですね、チンカジーさん。
まあ面白いですけどね。いろん、また、ベクトルの違う、神の会ができたなっていうことなんでしょうけどね。
すげえわ。
この番組、神会みたいなことたまに言われるんですけど、多分ね、毎回言ってる神のレベルが違うと思うんですよね。
そうですね。
うん。高田課長がめちゃめちゃ調子がいい。まあ、あの日は多分相当調子良かった日だと思うんですよ。
調子良かったですね。
調子良くて面白かった日と、俺が天然を爆発させた日と。
そうですね。
僕の天然は完全にね、あれ計算できないので。
だいたい面白くなりますよね。
そうです
ね。
うん。
おかしくなる。
そう。僕のがおかしくなって天然爆発させた時と、あとはね、ゲスト様が神な、ね、沖縄さんの回みたいにね。
そうですね。
ああいうパターンの時と。ああいうパターンの時は我々二人立ち打ちできないですから。我々二人の力だけじゃないですからね、完全に。
ツッコミしかできないんです
ね。そうですよね。あの課長がツッコミしかしてないっていうね。
だから、面白、あれね、面白いんですよ。だから、例えば釣りみたいなもんでね。
はい。
釣り針をとりあえず MC が垂らして、
うん、
引っかかったっつって上げたときに、うん、見たことない生き物が、それにみんなでこれ何なんだろうって突っ込むっていうのが、正しい、ね、沖縄さんの扱い方。
褒めてですよね。
それが正しい沖縄さんのトリセットですよ、そっちが。
だから、まあ、いろん、当然ね、あと、階段寄りの方のね、当然、神回って言われてる回も多分あるんでしょうけど。
あります
ね。ね。まあ、普通にね、ガチで怖い話とかも、やってる時はやってるんですけどね。メインじゃないってだけで。
あれ？あの話って俺したかな？
ん？
じゃあちょっとね、単位話が一個あってね。
はいはい。
さっき、ほら、階段に対抗するには何かっていうときに、
はいはいはい。
単イヤをね、
うん、
単に嫌な話ですよ。
うん。まあ、ニョキラジというか、タケノコ諸島の、まあ、
の、まあ、
お箱と言いますか。
うん、お箱、うん。うん、そうですね。単に嫌な話をするっていう。
はい。もう、誰得っていうや
つなんですね。そうなんですよね。を、うん、やろうかなって一瞬思ったんですよね。
うん。
うん、で、したことある話、もう俺、どのラジオで、どの話をしてて、どの話をしてないか、覚えてなくてね。
うん。まあ、いいんじゃないですか。
いいんですかね、同じ話になったのして。
うん。まあね、だとしても、先週話したばっかの話とかってことはないと思うので。
ああ、まあ、ないと思う。う
ん。ちょっと間空いてるんで、可能性もあると思うので、いいんじゃないですかね。
じゃあ話しますか、一つ。とりあえず。一つ話して、なんか勢いついたら、ちょっと続きますけど。
はい。
これね。
うん。
俺のがね、東京のね、今、一回青森帰ってきてからの今東京でしょ？
はい。
その前、東京の石神井に住んでた時なんですけど。
うんうん。
で、そこの同じアパートに住んでるとある人がね。
はい。
女の子で友達がいて、
うん、
その子がね、コンビニに勤めてるんですよ。うん、コンビニ。
うん、
で、コンビニでバイトしてまして、
うん、
いつもね、同じ、まあ、ずっと長いんで、馴染みの客っていっぱい出てくるでしょ、
はいはい。
この時間帯はこの人が来る、まあ、会社帰りの誰って、うん、顔を覚えていくじゃないですか。
うん、
まあ、これとコンビニなんで、それね、そんなこれといった会話はあまりないにせよ。
うん。
で、その中、一人のね、サラリーマンの方が、
うん。
いつもね、くしゃくしゃの、ちょっと濡れた千円札をね、出すんですよ。
うん。うん、
で、なんか、この人のって財布の中いつも濡れてんなぁと思ってて。
うん。
で、なんか、別に、まあでも、そういう人もいると、いろんな人いますから。
うん、
ね、わざわざ、お札をすげえ折りたたんで出すね、人もいるし。
いますね、はい。
だね、まあそういったなんかの、こう、お札の扱いが甘い方なんだなと。
うん、
でね、
うん、
まあそんな人がいるなと思ってたら、
うん、
ある日、その夜って、3人くらいでカウンターに入ってて、レジとかなんとかで、まあ要するにバイトが3人いたんですね。
うん、
で、その中の一人が、その時間ちょっとね、こう外のね、清掃をして、
うん、
で、たんですね、うん。で、女の子はレジにいまして、
うん、
で、また、大阪でまあ普通にやってたら、くしゃくしゃ1000円のサラリーマンが来て、 で、物買ってパッと出て行ったんですね。
うん。
そしたらね、その外の清掃をしていたバイトの人が、
うん。
タタタッと中に入ってきて、
うん。
さっきさ、ってすげえ変な人見たって言って。
うん。
で、何どうしたのって言ったら、外で、
うん。
札を、
うん。
口に入れて、しばらくくちゃくちゃしてからペッて出して、
うん、
コンビニの中に入っていった変な人いたって言うんですよ。
うん、
で、それってもしかしてこれくらいこういうスーツの人って言ったら、あ、その人っていう。どうも、この人はその、いちいち口です、くちゃくちゃした後の声援をその女の子にひたすら出していたらしいという。
嫌な話だな。これ、なんでしょう。ほら、怖えって言った方がいいのかな、タイヤーって言った方がいいのかな、なんですか。
いや、もう、
簡単としては、簡単としては、いやーでいいのかな。
いや、嫌な話だね。
いや
まあでも、そんなことがある。
うわー、嫌な話だ、気持ち悪い。
そうですよ。
これは、なんでしょうね。そういう、癖のある人なんですかね。そういうのを女の子に出して、ちょっとした興奮を楽しむ
人なんですね。興奮を覚える人なんじゃないんですか、
うん、
まあ、そうね。
ふちゃくちゃさせてから。
うん、
うわじゃあ、その濡れてたら唾液だったんですね。
そういうことですよね。まあ、世の中にはそんな人がいるんですよね、っていうのでね。
うん、いますね。うわ、こう、あれは、いやー、いやいや、なんか、ほら、怖い話の時は、怖ーとか、キャーとかあるじゃないですか。なんか、タイヤ聞いた時は、なんか、いやーの方がいいのかなと思って。
単に嫌な話だって。
そう。なんか、単に嫌な話を聞いた時の、ね、リアクションとしては、嫌でいいのかなっていう。
で、いいんじゃない？
嫌だと、ちょっとね、ちょっと長いかなと思って。
だって、単に嫌な話のあの本あるじゃないですか。
はい。
あれもう本当、嫌な話ばっかりですよね。
嫌な話ばっかりですね、どれを通っても。
まず、あの、タケノコ処方を。
あの、休館情報は、タイヤとか行きます？ちなみに。
一個、
うん。ちなみに単に嫌な話ってのは、じゃあどういうジャンルなんだって今日初めて聞いた人、ね、いるかもしれない。まあ、いつもはね、レギュラー、非常に、ごひいきさんが来てくださってるかもしれないですけど、たぶんね、ごひいきさんは当然単に嫌な話が何なのかは知ってるとは思うんですが。
ああ、そう。あ、じゃあ今一回休憩入れて、
はい、
今単に嫌な話をしたいっていうゲストを希望してる方がいますので。
いいですけどね。
じゃあ、方も招いて、はい、単に嫌な話の期間紹介をして、
はい、
単に嫌な話特集にしますか。じゃあ。ああ、
階段の裏は単に嫌だと。竹田らしいな、はい、勝ち目ないな。
そうですね。じゃあ、まあでも終わるのは一時目で終わりますよ。一応僕。
はい、
うん、で、まあ、終わりというか僕は抜けますから。
はいはい。
まあ、単に、じゃあ単に嫌な、これからじゃ、
う
ん、
タイヤゲスト集うと。
はい。ということですかね、では、そういう感じで、はい。
はい。じゃあ一旦休憩入りましょうか。はい、じゃあね、先週に引き続き、ミーマイモーさんの
曲を。はい。ああ、いいですね。
思います。
はい、はい。
一曲目がマジカル、オムニプス号。二曲目がゼアゼア。ね。
はい。
では一旦休憩でーす。
はーい。
タケノコ処方最新刊は、カテカリユウスケ発案、絵が先シリーズ、大正ドクロ。まさしくこれは、絵描きからの逆襲。オタクールフォーコンクール入賞作でもある、カテカリユウスケのイラスト。その幽霊な世界に宿る物語を、タケノコ執筆人が紡ぎ出す。タケノコ処方文庫より好評配信中。タケノコサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ処方の執筆陣が繰り広げる数珠つなぎの殺人事件。 加藤はじめ発案。履歴、リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのは、あなたです。
タケノコ、回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明、編著。百目。タケノコ、回収シリーズより、好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか、何でも知ってるのよ。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著。エンジェルフロー。タケノコ書房、スイート&ツイートシリーズより、好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど、幸せなんだ。
タケノコノベルズ。ツイッター診断、恋愛ライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
Thank you.
ゼアゼア2曲を聴いただきました。はい、あれ課長は戻ってきてるかな。帰ってきてねえな。あー、なんかとりあえずタイヤの、スペシャルをやるみたいなんで、一応なんかゲスト様の保証はしてたんですけど、はい、あ、帰ってきた。
はい、
はい、
飯食ってきた。
がっつり
普通にご飯自然とシューマイを食いました
ね。ああ、なるほど。
あ、
美味しそうですね。そういえば僕、まだ夕飯食ってねえな。まあいいや。ああ
、はい。美味しかった
ですね。でね、やっぱね、ゲストを募集したらね、1名手を挙げてくれた方がいましたよ。
はいはいはい。
タンヤのエースが。手が横綱が。
お呼びしちゃいますか。じゃあ、
早速。お呼びしちゃいますかね。はい、じゃあちょっと。はい、
増えてるな、リスナー。
そうなんですよ。あの、タンヤで増えたのか、ミーワイモさんで増えたのかはわかんないんですけど、タイミング的にはタンヤっぽいんですよね。
そうっすね。
あ、受けてましたですね。
あ、はい。
横綱を呼びましょうか、じゃあ。
はい。
はい。
はい、お。 横綱。うん、
あ、こんばんは。
もしもし。
こんばんは。
あ、どうもどうもどうも。
はい。どうも。聞こえます？
はい、聞こえますね。
聞こえますね。
皆さんは大丈夫でしょうかね。
あ、大丈夫でしょうか。
はい。単位屋の横綱、東の横綱、上沼さん、ベータさんです。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
はい、東の横綱が、上沼さんで、西の横綱が菊池さんという、僕の中ではそういう認識なんですけど。
嫌な話をいっぱいしてくれる。
嫌な話をいっぱいしてくれるって。
いっぱいしてくれる、まあ、いくつかあるんで。
はい。
はい。
でも、あれですね、高田さんは、
はい、
以前、タンヤシリーズの、はい、やつで解説も、
そうですね。
担当されてるという。
はいはいはい。1個書いてますね。
ええ
ー。雨男。
そうですね。
はい。
タンヤの中でも、タンヤのね、嫌側の人っていう、そうそうそう認識なんでしょうね、おそらく。
嫌がられる方として、
そう。上沼さんの場合は、本人が嫌がられる人じゃないじゃなくて、嫌がられる人をよく見てる人っていうこと
です。まあ、そうね。
遭遇率として。この間も夢の国でも変な人って会うの言ってましたもんね。
はいはいはい。この間の夢の国で見たのは、はい、あれですよ、トイレに行ったんですよ、
うん。
トイレに行ったら、個室が4つあるんですね。
うんうん、
で、小便器が5つかな。
うん、
あるところで、まあ僕は小便器の方に、まあ並んでってじゃなくて、もう一番端っこの方に空きがあったんで、そこに行ったんですよ。そしたらですね、なんかこう、不思議なおじさん、青年からおじさんの間ぐらい、30代の後半ぐらいの人が、個室のところをトントントントンってやって、誰か入ってますかって言うんですよ。で、その次のドアのところに行って、またコンコンコンって叩いて、誰か入ってますか？で、また次のところに行って、トントントン、誰か入ってますか？って言って、何もこう、返事を聞くわけでもなく、誰か入ってますか？誰か入ってますか？って言って聞いたら、で、それをね、あ、なんかこう、キャストっていうスタッフ側、ね、そうそう、スタッフ側の人かなと思ったんですが、スタッフはスタッフで、トイレの入り口のところからそれ見てて、すごい嫌な顔をしてた。
いや、単に変な人だったっていう。
そうそう。
単に変な人ですか？
単にこう、変というか、なんか、事情がある方なのかなと。
事情がまあね、それでね、はい、なんか返事があって、ああ、じゃあっていう感じでね、空きの個室見つけてるとかね、もしくはね。
まあ、まあ、
だったらともかくね。
まあでもそれはでも、まあよくあるかってことなんで、その程度のね。
その程度の。
あと昨日ちょっと僕富山の方にちょっと来てるんですけど、
はい、
夜、こう、通しでずっと運転してくるわけですよ。
はい。
で、高速のサービスエリアで見たのが、
うん、
高速でサービスエリアでトイレ行くじゃないですか。
うん、
でトイレでね、タバコを加えてるんですよ。火はつけないで、加えタバコでいたんですね。で、なんかこう、おじさんが、加えたばこでこう、手洗ってるんですよ。
うん、
で、それで、ふふふって言って、なんかこう、こちらの方に手洗い終わって、
うん、
出口というか、こっちの方に来てるのとすれ違いそうになった時に、ポロって落としちゃったのね、その加えたばこ。で、それそのまま、こう、トイレの床についたのそのままふって拾い上げて、
はい、
あと口につけて、
あ
つけて出て、たので、ああ、なんかこう、おおらかな人っているんだな。
うん、まあ、もったいないっていうことですね。
もったいないでしょうけどね。
うん、割と衝撃的でした。
まあ、トイレの、まだ外だったらまだ、あれかな。
ね、なかなかなかっていうのは、ちょっとね、だいぶハングリー、
うん、そうです
ね。まあ、ハングリー精神のお持ちの方。
ハングリー精神。
うん。まあでも、わからんでもないです
ね。気持ちはわからんでもないけど、はい、でも、まあ、ちょっと諦める方向かな、僕も、それは。
あ、俺はその時によりますね。もうそれが、金も何もなくて、これがラスト一本券だったら、拾って吸っちゃうな
ぁ。
俺ね、この間ね、
うん、
3日前くらいにね、
うん、
うんこ漏らしたんですよ。
あ、
はい。
はい。
で、朝ですね、やっぱりね、いつもの朝。
朝、
うん。うん、ちょっと腹の中にどんなお物が 入ってるのか分かんない、まだぼやっとした時に。
うん。
うん。別におならをしようとも思ったでもなく、活躍品がちょっとこう、ずっと緩んだ時にね、
うん。
完全に出まして。
はい。
出まして。
出まして。
うん。
で、その日の、その、さっきやった、その日一番最初に発した言葉が、
うん。
うんこ漏らしたっていう言葉だったんですよね。おはようとかそういうのも何もなしで。
もうあの、朝の挨拶が。
朝の挨拶がうんこ漏らした。ね、で、
間に合わなかったですね。
まあ、うん。で、あの、このほっとくとまたベッドね、シーツまで汚れちゃうということで、
うん、
すぐパーッと出ていって、あの、捨てて、
うん、
で、ケツを拭いてね、ちゃんと洗って、
うん、
っていう僕ですから、う
ん、はい。
便所に落としたタバコも拾って吸うかもなぁと思います。
なんで一生懸命変な人の方の弁護しようとしてるんですかね。
あれ、なんていうの、あの、僕は全然タバコ吸わない人なんでよくわかんないんですけど、
はい、
あの、フィルターみたいなのあるじゃないですか。
はい。
はい。
透明だったり白だったりする。
はい。
この、あの、口のところにつけて吸うみたいな。
うん。
無角フィルターっていうか、
うん。
あれとかつけてるんだったら、まあ、ありと言っちゃありかなと。
あ、まあ、うんうん、保護されてる状態ですからね、まだね。
そうじゃなかったですからね。
うん、
こう、こう、ふって掴んで、そのまま口に入れて、スッとね、こう、ライターで見つけた。
もしくは、なんかそういうトイレ味を楽しもうとしてた人なんですかね。うん、それはそれで変な人だな、確実に。
それは確実に変な人。
トイレ味ってなんだ、大体。
でもね、そこはね、僕はまだ、あの、なんていうか、共感できる、うん、そうですね、共感できる部分もあるので、
うん、あの、
まあ、嫌な話レベルとしては、まあ、
まあ、でも常識感覚、ね、
うん、そうですね、うん、常識感覚から考えたら、まあ、ちょっと嫌ですけど、うん、じゃ、32点くらいですかね。
ああ、なるほど。今後徐々に上がっていくと思う。
そうですね。
まあ、
ちょっと待って、課長は単に嫌な話の評定員なんですか。
そうですね。やっぱ権威として僕も、
ね、今の水入りとかそういう風に判断するんですか。
しますよね。物言いとかつけてあります
けど。
全然嫌じゃないじゃないかとか言う。
あ、嫌じゃん。
あ、
うん。で、じゃあ、高尾さん今、ほら、つむちゃった話を。
はい、はい、そうですよね。
ええ、知ったじゃないですか。この間ね、ちょっと某私鉄の、
うん、
まあ、地下鉄にこう、なんていうかな、はい、入って、施設があるんですけど、
うん、
でその、なんとか始発駅で待ってるんですよ。はい、そしたらね、
だいぶ、上沼さんとガサガサ言いますね。
あ、そうですね、ガサガ
サ。あ、これ、あれなんですよ。ヘッドセットというよりは、
はい、
っていうのかな。イヤホン？
はいはいはい。
イヤホンに話してるんですか？
これ、イヤホンなんですよ。
はい。
なので、多分それが当たって、
目
に当たったりして。
はいはいはい。
ずれて。これで大丈夫ですか？
ああ、多分、だいぶいいですね、
何も触れない固定した状態だったら多分、綺麗になってます。
じゃあ、ちょっと抑えながらというか。
はい、はい、はい。
すいません。はい。で、
まあ、その、ある施設のね、
はい、
始発駅で、
はい、
多分、あ、違う、先頭車両じゃなくて、一番後ろの車両になるんですね、戻ってきてから、
うん、
入ってきてまた戻っていくから、うん、今まで先頭車両だったところが一番後ろの車両になるんですね。
うん、
一番後ろの車両の一番後ろの席、
うん、
対面型の、長座席ですから、
うん、
まあ、本当に一番ドアのすぐ脇ね、
うん、
のところに、おじさんがね、ずっと座ってんですよ。
うん、
ずっと座ってんの。で、あれ、なんか終点まで来たのにこの人動かないのかなって思ったんですよ。まあ、僕は、そこで降りる。
そこで降りる。
あ、そのね、いくつか先の駅で降りるから。
なんかだいぶ、トークバックみたいな感じになってますね、今。
でしょうね。
あ、待って待って。あ、じゃあやっぱ俺かな？ 課長ですか？いや、上沼さんの声がだいぶ、なんかトークバックみたいな感じになってましたけど、今。
箸を入れて入ってましたね。はい。あれ大丈夫ですか、
ね、今は大丈夫です、ね。はい。
で、だから、僕は電車を待ってて、はい、で、終点だから全員降りるだろうかなと思ったら、降りなかったんですよ。そのおじさん。で、僕な、何の気なきしにその人の対面に座ったんですね。うん、だから、一番後ろの車両の一番端っこ。そしたらね、こう、身をよじってるんですよ。
うん。
うん、でね、うん、なんか、だんだん匂いがね、
ああ、はあ、はあ、はあ。
ですよ。
うん。
で、これがね、もうなんでなのかわかんないんですけど、一つ目、二つ目の駅、そこは、なんか乗り換え駅なんですけど、はい、JR の乗り換え駅になるんですけど、そこで降りてったんですよ。
はい、
そしたらね、うん、いや、まさかとは思ったんですけれども、うん、水っぽい茶色いシミがですね、
はい、座席に。
座席ですね、こう、ひしがというかですね、楕円というかですね、うん、そういう形でついててですね、はい、これ、この後どうすんのかな
どうすんのかな
僕の降りたって、女子大生の人が座ってきましたね。
うわそれ、冷たいでしょうに。
やばそうだなと思って。何も言えませんでした。
まあ、注意する前に多分もうさっと座っちゃったんでしょうね、きっとね。
そうそう、向こうは、その、全然分かってないですから。
はい。
ただ単に空いた席にこう、空いてた席に、ふって座っちゃった。
うん。
あって思ったけど、僕もその駅で降りるんで。
ああ。いろいろタイミング悪かったですね。
思い出しました、そんな話を。
うわぁ。嫌な話だ。いや
ぁ割とこう、なんていうんですか、電車の中でこう漏らす人、いますよね。
うん、います。いますし、僕も漏らしたことあったような気がするけどな、多分高校生くらいの時ね、確か間に合わない。電車でもう、ギリギリまで我慢して、もう、それ乗らないと、実は遅刻なんだけどっていうタイミングの時には間に合わなかったんですけど、で、それでもう、駅のトイレでもうパンツ捨てて、急いで、向かったって覚えはありましたが、
まあ、そういうね、緊急事態というか、なんというか、ありますよね、うん、そういうのはね、うん。どうしようもない時というのは、あります、
はい。ありますけど、なんでしょうね、もう、身をよじってる段階では完全にアウトだったんですからね。
アウトだったんでしょうね、それね。はい、もう、だから、立てなかったんでしょうね。
はい。もう、そのタイミングの時、当然、もう、あるじゃないですか。ダムが決壊する瞬間。あのタイミングがちゃんと、運よくね、来てくれればいいんですけど。
うんうん、
で当然のごとく、そんなの、なかなかコントロールするにも限界があるので。ちょうど駅と駅の狭間のところとか、そういう時に、で、もしくは、もう、あと着くよっていう時に、あ、やっと駅だと思ったら気が緩んで、つい、と外食してしまうとかってパターンもあると思うので、
ちょっと事情は分からなかったんですけど、まあひどい状態とそれの被害者っていう、
はい、両方を見るのはなかなかないです。確かに。
あって思ったんですよね。で座るなとも言えないじゃないですかそこで。
はい。
そうですね。
うん。
いやちょっとあれは衝撃的でしたね。
そうですね。コントみたいですね。真正面から見てると。
いやでもそういうシーンとかも割とね、ないわけじゃないんで、そういう、こう、被害が連鎖するシーンというのは。
はいはいはい。なんか、うん。ふんにょうけいは、でも、何をどうしても、こう、救いようのないからしかないというか
、そこから始まるかっていうね。
うん。だって、なんか、ああ、残念な話だったねっていう間に合わなかったんだよねっていうところに結局帰結しちゃうんですけど。
すごいね、人生の悲哀を感じるというか。
で、誰もがね、その、しないわけにはいかないね、そうそう行為なので、ね、例えばほら、下ネタにしても、そのね、うん、こう、エッチな方向とかっていうのはありますけど、それまだなんかこう性癖とかが絡んでたりとかで、その人だけの事情だったりする部分がどっかであるじゃないですか。分量誰にも訪れるものなので、それがたまたまこう運悪かった人がね、
ちょっと悲しい話していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
悲しい嫌な話。
はい、
かないや、はい、
かないや、新しい、
はい、嫌な話、単に嫌な話にもいろいろパターンあるんですけど、
ね、
うん、これも嫌な、単に嫌っていうジャンルでいいと思うのが一つあるんですよ。はい、あのね、私がね、京都、まだ20代前半ですね、京都でガード、まあ、警備員ですね、
はいはい、
交通誘導警備員の仕事をしていた時ですね、
うん、
うん、まあ、交通誘導警備っていうのも様々でして、
はい、
なんか、ちょっとしたね、人の往来のある歩道を、
うん、
にマンホールが空いてるから、そこ落ちないようにっていう意味を込めて一日中そこに立ち続けるとか、いろいろいろ、まああるんですよ。はい、まあ、あと思えばね、車道をね、塞いで通行とかもありますし、
うん、
なんか、ちょっと段差があるから、そこでずっと立ってるだけでね、人来た時に段差ありますよって声かけるだけとかいろいろあるんですけど、
うん、
私のね、その先輩に当たる、もう結構長年やってらっしゃる方が、一回見たことがある現場っていうのがあって、
うん、
それがね、その仕事自体はごく普通の、本当に歩道をちょっとだけ歩道の危険な箇所を注意を促すために、
うん、
まあ、8時間そこに立っててくださいっていう場所だったんですけど、
うん、
それなりの、街中でして、
うん、
で、まあ、車の往来もあれば、まあ、歩行者もうろうろしていると、
うん、
まあ、京都のそういう場所でしてね、
うん。
で、その頃でもうすでにね、結構な不況でしたから、
はい、
タクシーが多いんですよ。すごい、
うん、
はい、もうタクシーのを今から乗りたいと思ってる客が一人いたらそこに10台群がるかというぐらいの、
う
ん、もうタクシー多いんですね、
うん
うん、でそんな中ね、うん、まあガードマンとして立っていたところ、
うん、
一人のね、
うん、
まあちょなんていうんですかね、普通の格好した普通のおっさんですね、
うん、
が、タクシーを捕まえようと思って、
うん、
なんかちょっとこう急いでる感じなんですよ、
うん、
で、来ねえかなっていう様子をするもんですからね、
うん、
皆さんそう、タクシーの運転手さんっていうのはそういうのを見逃さないようにしますから、
うん、
こうスーッとこう寄っていくじゃないですか、
うん、
で、一台目がそれを見たのがだいぶその人に近かったんでしょうね、
はいはい。
キュッともうちょっと急ブレーキに近いようなものをパッとやってしまう。
うん
う
ん
うん、まあ、その、キュッとちょっとハンドルをちょっと切りつつ、もう減速が早かったもんですから、
うん、
お釜振られたんですね、そのタクシーが。
はいはいはい。
あ、別のタクシーに。
いや、そうですね、別のタクシー、後ろにいたのは乗用車かもしれないんですけど、
はいはいはい、
とりあえずゴーンとお釜来られたんです。
うん、
はいはい、ですと、ギュンと、まあ、ハンドル切ってバンとこう止まって、
うん、
あ、やべっていう感じになったんですけど、
うん、
まあ、お客さんが手を挙げてたわけですから、
はいはい、
まあ、みたいな感じの、気まずいな、みたいな表情してたんですよ。
うん。
だから、目の前で事故起きてるわけですから、
はいはい。
その手を挙げたおっさんも、
うん。
あら?みたいな顔したんですね。
なりますね。うんうん。
これ、私のせいでこんななっちゃったに近いな、みたいな。
うん。
で、あら?っていう顔を一瞬した後、
うん、
後ろから、また次来たタクシーに手を挙げて、
うん。
ちょっと乗ってどっか行っちゃったんですよ。
その、せっかく急いでたタクシーの方じゃなくて、まあ、安全な方に。
安全な方に。で、その、おーい、みたいな感じになって事故った方は。
うん、
はいはい、あ、行っちゃったよってなるわ、うん、急ブレーキ踏んだわけですから、もう後ろの、うん、そのお釜ね、あの、うん、振った方でこうちょっと揉め事にこれからなりますよってなもんでしょ、うん、でその一部始終をカットマンさんが眺めていたっていう
あーでもそれはありがちなのかもしれない、
うん、
まあ、ね、
だってそうなったら別のタクシーに手を挙げてそのまま乗って逃げますよね。
だって、まあ、そのお客さんの気持ちはわかりますね。
わ、うん、かるよね。
厄介事ですから、
ね、うん、やられちゃった方はちょっとこうやるせない感じが、
うん、でね、なんでそういう
揉め事になるわね。
あの、で、その、面白いのがね、
うん、
不況になると増える、二大職業がもう、交通誘導警備員とタクシーっていう、
あ、
普通の二つがね、本当に不況になるとすっげえ増え出すっていう、
うん
うん。で、なんでね、ちょっとした仲間意識でもないですけど、
うん、
場外辛いよなって気持ちがあるゆえに、
うんうんうん、
指示を見ていたときなんかもういたたまれなくなったらしいよ。
これからの奴の人生を考える、奴の人生っていうか、そのそこからの天末を考えるとみたいな。ちょっと、ちょっといろいろ考えちゃったんだ。で横で見てて、
気持ちはわからんでもないっていう話、話にならなかったっすもんね、その話してるときは。完全にその手を挙げたおっさんが、
うん、
心ないわっていう話。
タクシーのうんちゃんに完全に感情移入してるんだ。
入れちゃいますから、だいたいうちらなんてもうその給料が少なくてタクシーなんか乗れる身分じゃないんで、
うん、
もうそこはちょっとこう、汗水働いてる方と、VS 裕福層みたいな感じの構図を勝手に我々が作り上げて、
うん、
そう、一言言ってあげられよかったのにね、みたいな話で終わったっていう。これも結構いや単に嫌な話でしょ。
まあ、ちょっともやもやしますからね。もやもやします
よ
ね。
もやもやしますよね。うん。これも単に嫌な話で一つですね。一形としていいんじゃないかなと思います、こういうのも。
うん、ああ、まあね、
やる方
ゲラや糞尿だけではないですからね。この点は。
そうですね。うん、ちょっと社会派入ってますけど、ね、
社会派入ってんのかな単に嫌な話から社会派って
単に行き場のない話っていうか、うん、
単に行き場がなくなった時ってやっぱ嫌だなって思いますよね。なんか行き場のない話って聞いた時嫌だなって思いますね。
そうですね、
うん、誰に話していいものやらって、
うん、でもうどうしようもねえんだなっていうね、
うん、
感じがもう嫌じゃないですか。うん、なんか、怖いですよ
ね。うん、ちょっと、そこにさ、ま、せめてちょっとした笑いがね、残ってれば、笑い話としてあればいいんですけど。
これもね、嫌な話ありますわ。ちょっと行き場のない話になっちゃう。
行き場のない話、
うん。これはね、俺が自分でその場で一部始終見てて、
うん、
いたたまれないなと思った話なんですけど、
うん、
あのね、それも僕はガードマン時代の強度ですね。
はいはい。
で、これちょっと面白い話になっちゃう。いいのかな？あのね。
別に、あえて火星を しなくてもいいですよ。社会科であろうとかって、別に思わなくていいですよ。
思い出してももう自分でちょっと笑っちゃうんですけど。
うん、笑っちゃうぐらいがいいですよ。
あのね、その夜勤の工事中だったんですよ。
うん。
うん、
で、夜勤の工事中っていうのは、だいたい8時か9時ぐらいからスタートして、
うん、
まあ、朝の4時ぐらいにはまあ終わるっていう感じでやってるんですけど、うん、はいはい、結構ね、道路をね、その、うん、ガーッとこう、削ったり何したりとかするもんですから、
うん、
その、そこを横断するっていうのがちょっと難しいんですよ。
うんうん、
その道路がもう、怖い車がいっぱい走ってるわけですから、ダンプやら。うん、ね、なんか道路を削る機械やら何やら。
はいはい。
だからそういうの危ないから勝手に渡っ、ね、ガードマンが渡りたいんですかと確認して、
うん、
じゃあ、家についてきてください。一緒にここを渡りましょうって言って渡らせるっていう役割でいたんですよ。
はいはい。
そしたら、もう深夜ね、1時か2時くらいに、
うん、
なんかこう、様子のおかしい女性のね、40代か50代かそこら辺の方が、
うん、
こう、歩道をうろうろしてるんですよ。
うん、
で、ちょっと渡りたそうに見えるんですね。
うん、
はいはい。
渡りたいけど、ちょっとなんかこれ渡っていいのかしらっていう様子をしてるようなので、
うん
うん、
その中の一人のガードマンが、
うん、
あのおばちゃんは渡りたいんだろうなと思って、
うん、
近寄っ、
うん、
じゃあ渡りたいんですかって声かけたら、うん、そのおばちゃんが、うん、近寄らないでくださいって叫ぶんですよ。
え、
はあ、近寄らないでくださいって言うんですよ。
うん、
で、え、どうしたんですかって言ったら、うん、あの、私、男性恐怖症なんです。
はぁ、あ、は
ぁ、あ、はぁ、あ。
はぁ、あ、はぁ。私は男性恐怖症なんで、近寄らないで、
うん、
そこから話をしてくださいって言うんですよ。ほんで、うん、で、なればまあしょうがないじゃないですか。
うんうん、
まあ男性恐怖症っていうのも一つのもうね、大変な障害ですからね。
そうですね。
うん。はい。ですから、しょうがないということで。じゃあ、で、渡りたいんですよねって。
うん、
はい。でもそこの工事現場もう男がいっぱいいるから渡れない。
工事現場大体そうでしょうけど。
でしょ、
うん、
で、だったら、裏をこう、方があるので、うん、そこを行ったらどうですかと。
うん、
まあ、一回三つの持って、
うん、
ずーっと行って、その工事を交わしたあたりくらいからひょこっと出てきて、
うん、
こう行けばいいですよ。でちなみにその500メートルくらいここはやってるんで、
うん、
それ目処で行ったらどうですかと。
うんうん、
わかりましたって言うんですよ。
うん。
そしたら、またこう、工事進んでしばらくしたら、
うん、
またちょっと違う地点からね、また横道からひょこっとそのおばさんがまた出てくるんですよね。
うん。ほう
ほう。ほんで、あのおばちゃんまた出てきたなと思って。うん、で、もう男性恐怖症なんだったらもうこんな難儀なことはないだろうな、大変だなと思ってたら、うん、またそこの、ポイントがずれたとこから出てきたんで、
うん、
そのポイントにいるまた違うガードマンの、うん、が、その人は今度、オーディオレスのおばさんに走っていて、
うん、
そしたら、猛スピードでおばさんは走って逃げて、うん、そう。
大変ですね。
で、もう本当に遠くまで走って、暗がりまで消えていって、
うん、
で、それ、その様子がもうおかしいから、もう工事現場の人もみんな手止めちゃって。
うん。まあそうですね。
で、うん。
で、だから面白いですね。
で、え、何がどうなってんだ大丈夫かみたいな感じで。
うん、
で、俺が、その、監督までも様子、ちょっとこう、え、こいつら大丈夫なのってなってるんで、うん、なんかあの人、女性、男性恐怖症らしいですよって。
うん
うん。
だからなんか、ちょっと、それを聞いた、それだけでいろいろ察したんでしょうね。こうすごい、すごいいたたまれない顔になって、監督が。で、しばらくしてから、追っかけていったガードマンが戻ってきたのが、
うん、
で、いや、ダメだよってあんな風に近づいたら、
うん、
あの人はこれこれこうでなんかその男性恐怖症らしいから、うん、これこれこうで困ってた人なんだよ。っていうことを教えたら、
うん
うん、
どうもその逃げられたのがすごい腹立ってたらしくて、
うん、
ガードマンのおっさんは、
うん、
なもん嘘やろあのブサイクって言ったんですよね。
ひどい。そういうブサイクとかどうでもいい話じゃないですか。たまでも多分本人の気持ちとしては本当に俺何もしてねえのにっていう気持ちだったんでしょうね。
うん、なんかもうここで難しいのはその要するにそういうね、男性恐怖症っていうものに対する知識の浅さですよね、その。
まあ、そうですけど。
いたたまれなくなるでしょ、これ一部始終聞いた後。
いたたまれないですね。
とりあえず誰も悪くはないですね。
誰も悪くないんだけど、こう、悲しい気持ちになるというか。
なんかもう、うまくいかないピタゴラスイッチが働いちゃってる。
そうですね。
感じじゃないですか。 でもそんなことがありまして、僕は非常にいたたまれなくなってましたね。うん、俺、その時に思ったのは、やっぱり、知識って大事だなって思いました。
まあ、それを知らないとじゃね。
はい。大事。そうですよね。うん、でも、まあ、そんな話です。ありがとうございました。
うん、まあ、嫌な話っていうのは確かに面白い話ではありますね。
じゃあ、ちょっと王道なというか、
うん、
ああ、嫌な話だなっていうのを。う
ん、あ、はい。
これは、僕の小学校時代の友人の話なんですよ。
うん、
で、クラスは違って、小学校も、割と低学年の頃は仲良かったんですけど、うん、ほら、中学年、高学年ってクラス替えってあるじゃないですか。
うん、
で、クラス替えをしたので、ちょっと疎遠になっちゃったんですけど、で、この間あったんで、で、飲み会とか、この前だった。この前って言ったら随分前の話なんですけど、会って話をしたら、そういえばこんなことがあったよって話して、僕はそんな出来事がその小学校であったことを知らなかったんで衝撃を受けたって話なんですけど、
うん、
まあ、僕のクラスが6組。で、彼らのクラスは3組だったんですね。
うん、
で、3組というのは、やんちゃで有名で、小学校5年生だったかな。いろいろいたずらをしては、まあ、PTA とかで問題になったりとか、教頭先生が出てきて、こう、いろいろと処理をしなきゃいけないとかっていうね、状況だったんですよ。で、3組の男子生徒ほとんど全員で、が怒られた話っていうのを教えてくれたんですよ。トイレって、またトイレの話なんですけど、水道というか、洗面所があるじゃないですか。
うんうん、
でそこに、薬剤がありますよね。液体石鹸。
うんうん
うん、で、あれ、液体石鹸で、ピンクだったり青だったりして、で、下からチュチュってやって出して、手を泡立てて、洗いましょう。
うん
うん、ですよね。
うん。そうっすね。
うん。で、その3組の、ボスというか、まあ、ガキ大将みたいなやつがですね、
うん、
ちょっとこれを別の液体で満たそうと、
うん、
でそうすればこう使ったやつら驚くぞ、うん、
まあいたずらですね、
うん、いたずらですね、
うんうんうんうん、
でですね、うん、何をやり始めたかというと、うん、バケツを持ってきてですね、
うんうん、
いいからお前らみんなここに証明しろ
まさか
やったんですよ。
はい。
直球ですね。
直球で、
うん。
で、男子トイレのところにやってみたんだけど、
う
ん、ほら、自分たちが使うのだと、当然、知ってるから、
うん、
引っかかんないから、驚かないじゃないですか。
うんうん、ドッキリとしてはちょっと、
そうそう、うん、ドッキリとしてのレベルが低いっていうことで。うん、わざわざ、女子便所と、あと、これがまずかったですね。うん、教師用のトイレ。
あ
で全部中のこの水石鹸は捨てちゃって、全部こう黄色い液体で満たしてしまったんですね。で、やったやったと。で、まあ、放課後で誰もそれ、見てなければバレないと。多分明日大騒ぎになるぞ。って言って、そのまま帰っちゃったんですね。そしたら、どうやら朝、掃除のおばさんが来て、液体の色が違うと。石鹸ってピンクか青ですか、
うん、
ピンクが、ピンクだったか青だったかが消毒液入りで、
うん、
もう一つは普通の石鹸なんですよ。
うん、
黄色ってないんですよ、
うん
うん。
で、大問題になりまして、
はい、
で、結局、その、なんだ、バケツに、放尿した何人かのうちが、やっぱり漁師の呵責に耐えきれずに、
はい。
ああ、耐えきれずに。いい話じゃないですか。
漁師の呵責。
問題は、どうやらすでに使っちゃってた人が何人もいる。
うわぁ。
という話で、
黄色だとしても、ちょっと泡立つ可能性です高いですから、もしかしたら石鹸と間違えてる人いるかもしれないですね。 嫌だな
ぁ。怖い話ですね。
背恐ろしいですよ。
それは確かにやんちゃないたずらですね。
っていうかね、なぜ衝撃を受けたかっていうと、はい、同じフロアにあるわけですよ、クラスって。で、ほら、大体小学生ってそんなに水石鹸使わない。
うん、まあ、ちょっと水でちょっとか、そんな感じですよね。
僕は多分セーフだったんですけど、多分同じクラスとか、女子とか、こう放課後に、こう引っかかったやつがいたろうな、という。
そうですよね。まあね、女子とね、あの、先生用の、教師用のトイレだとしたら、女子は引っかかってる可能性は高いでしょうね。
そうですね。
いいですよね。これはまずいだろうっていう。
やっぱ両親の呵責をやっぱり感じるっていうところで、僕はやっぱりそれはちょっと、ね、人間参加的な話だなと思いますよ。
やっぱりね、ほら、男子だけで、20人ぐらいは、20人弱ですか、我々の。1人2人はこう、やっぱりガキ大将が怖いからまあ参加したみたいなね、やつはいて、でもそれはやっぱり両親の呵責に耐えきれなかったみたいですね。
こう、なんか、ストレートにちょっと、いたたまれない話ですね。
ねえ。まあでも、どうしてもね、糞尿はどうしても王道ですからね。てか、トイレ自体がそういう、ね、そういう話の宝庫なのでね。
ね
はいはい。
すっぽん、あるじゃないですか。すっぽん。
はいはいはい。
トイレのすっぽん。
はいはい。
あれ、なんて言うんですか正式名称。ちょっとわかんないですけど、あれをね、あれを、学校のトイレちょっと思い出してほしいんですけど、
はいはい。
こう、入って、その、部屋って言っていいんですかねそこの、公衆便所の、個室、ま、いや、違います。その全体の、フロア全体ですね。
フロア。
フロア全体の真ん中に、水、要するに洗った後水が流れる用の排水口ありません？
はいはいはい。
真ん中に1個ね。あれを、すっぽん強烈にすっぽんすっぽんすっぽんってやると、
はいはいはい。逆流した
水が、もう天井に降りかかるレベルまで上がってくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをね、その、小学生ってのは本当残酷なもんだね。
はい。
あれを、ちょっとした、肝試しのツールに使ってる、グループがいまして。
はい。
どんだけそこに、お前ちょっと顔そこに、おけっと。要するにその、
おけ
排水、排水、まあおけというか固定、ちょっと立ってね。
はい。
立って、立った状態で、下を見ろ。覗き込んでろ。
一種のロシアンルーレットみたいな感じで。
そうですね。で、俺がすっぽんすっぽんすっぽんすっぽんやるから、どうよみたいな話ですよね。
はあ、
で、まあ、思いっきりね、水鉄砲が、汚水のね、
はい、
が、バーッと口に入った方もいればね、
嫌だな
目に入った方もいれば、
はい、
面白がってやってた、そのスッポンスッポンやってた本人に全部かかったりとかね、
はいはい、
そういったことがすごいありましたよね。思い出しますね。
思い出さなくてもいいことを思い出
した。思い出したくなかったですね。
そうですね。まあ時間的にね、ご飯食べてらっしゃる方いらっしゃらないとは思うんですけど、もしお食事中の方いらっしゃったら申し訳ないですが。
申し訳ないですよね。
申し訳ない。
あと、多分これはもう本当に前も言ったと思うんですけど、こうエピソードだと本当にちょっとシンプルな話になっちゃいますけど、国語の教科書を隣のクラスのやつに貸したら、
はいはい、
戻ってきた時に、とあるページの、あの、右隅、一生、要するにその授業中退屈だから、その、ずっと癖で、抜いてたヒゲが全部そこに置いてあったって。
それ小学校？
いや、それはね、高校っす。
あ、高校。
高校。高校っす。もうあの、を抜いたヒゲを全部そこに植え付けてたらし
いですよ。嫌だなぁ。
それは嫌だけど、それと似たような話は、僕は、電車でありますよ。
電車でですか？
うん。ね、長い、ずいぶん長い髪の毛の、おばさん、50代の後半ぐらいのおばさんなんですけど、髪の毛が、全部すごい油ぎってるわけですよ。
うんうん、
で、すごく頭の毛が、ところどころ薄いのね、
うんうん。
で、そのおばさん、こう頭ガリガリガリガリって引っかくんですよ。すごい引っかくと、こう、フケが周りに飛び散るぐらい。
はいはい、
で、うんうん、なんでか知らないけど、くるくるくるくるって髪の毛を指に巻きつけるんですね。
うんうん、
で、
うんうん
プチンって引っ張って抜けるじゃないですか。
うんうん、
で抜けると、その根っこって毛根がある場合とない場合ありますよね。
はい、
あります
ね。うんうんうん、
で、多分それ見てるんですよ。これプチってやった後、目の前で見るわけ。で、見た後に、多分白いのがある時には、手すりにつけるんです、それ。
うわ。
そうすると、三角形、まあ、その電車は三角形だって、三角形の手すりから、長い髪の毛が、何本も生え始めるわけね。
お、嫌な話聞いたな
ぁ。気持ち悪い。
うわぁ、嫌な話。すごい。
ザ、嫌な話。
ザ、嫌な話。
さっきまでのちょっとまだ楽しみが残ってた雰囲気が全部なくなっちゃった。
横綱ですね、さすが。
本当に嫌な話になる。
それ見てたんですよね、当然ね。
いや、さすがに近寄れませんでしたよ。
あ、本当に嫌だ。俺もうちょっと気分がと。
だって単に嫌な話ですもん。
久しぶりに話聞いてテンション下がった。
いや、これは、いや、本当にね、どうしよう、どうしようもないですよね、これね。
どうしようもないですね。
うわーと思って、で、だから何本ももう、手すりというか、
もう生えてるんです
よ。側から生えてるんですよ。
はい。
で、多分、
怖い。
ずっと先まで行ってるはずなんで、これ最後どうなっちゃうんだろう。
最後もう、その人降りた日には、うわーってなるような光景が。
いいもう見た人は階段だと思うでしょうね。
それ
とも
う一個階段が手すりからね、つり革から毛が生えてるってもう一つのもう妖怪ですよ、それ。
ねえ。
怖いわ。
怖いけど、ねえ、その現場だけ見たら怖い階段だけど、なんかそのね、ミステリーサークル。ねえ、ミステリーサークル作ってる現場を見たみたいな感じになってますよね。
そうそうそうそう。あれはね、声はかけられないし、近寄りもできないし、怖かったですね。
うん。だって別に、悪いことでもないのかもしれないですしね。
まあ、
もしかしたら。
まあね。
子供でよくね、ほら、鼻くそをあちこちにくっつけるような、こうってたまーに言いましたけど、あれと一緒なんですかね、気分は。
小学校の机の裏とか椅子の裏なんて鼻くその宝庫じゃないですか。
はいはいはい。
もうね。ピカピカになってるのありますね、たまにね。
とりあえず、ほじったものの行き場に困ってね、はい、机の裏につけるなんて、もう定番なんでね。
なんであの辺につけようとしたんですかね、あの頃って。
あの思い出したくないこと思い出しちゃった。それやってたやつが保存食って言ったと思い出しちゃった。
保存食って。ああ、つまり、その後、つまり何なんですね。何をどうするわけですね。もう、その一言で大体分かった。
これ、ゾッとするわ。金沼さん今日どうしたんすか怖いことにな
る。そうです。
スパーク入りましたね。フィーバー入りましたね、今、完全に。
どんどん俺のテンション下げていく。
何嫌な話ですもん。だって、何嫌な話特集やろうっつったら課長ですよ。
いやでもこれ、真骨頂ですね。嫌な話の。これなんですよ、ね。
真骨頂ですね。もう、行き場ないんでね、もう笑うしかないんですよ、これ。
もうこれ、こういう話ってさ、当然のことながら階段じゃもう何でもないんで。
何でもないですよ。
出しようがないんですよね。
出しようがないですね。
ないです。
うん。
まあ、しかもこういうのね、出版社でね、出そうなんてね、急なとこはないでしょうからね。
すげえ、いたたまれない話、短い話はね、はいはい、これもまた僕の個人的な話になっちゃうんですけど、うん、小学校の頃に好きだった女の子が、
はいはい、
くしゃみをするときしたんですよね。
はい、
でもね、まあ、女性、小学生とはいえね、もう女性なんだよ、身だしなみと気にするんでしょうね、うん。両手でね、ちゃんと口元を押さえてね、
はい、
ハクションってやったんですよ、
うん。
でも明らかにね、その手の中にね、大量の鼻水が
、うん、はいはい。
大量の鼻水がもう出てるっていうのが、目に見えてるんですよ、俺の目に。もう、うん、今、もうあの、なんていうんですか、やばい鼻水が両手にびっちりついてるなっていう、
はいはい、
見ちゃって、ああどうすんのかな、俺この子のこと好きだけどこの子どうすんのかなって思って見てたら、うまーく両手で取った後、
うん、
ポケットに全部しまってましたね。
あ、じゃあポケットの内側は粘液と、うん、
そうっすね。でそれを見てなぜか俺ちょっと涙目になったっていう嫌な話がありました。
うわ、いや悲しいですね、それ。
そうですよ。いたたまれないでしょ。うん。でもこういうことがあったんですよね。
くしゃみで一つあったのが、これは実際にやったんじゃなくて、やろうと思ってるっていう話を聞いて、それはやめとけって言った話なんですけど、うん、くしゃみをするときに、前に立って口開いたらどうかなって言ったやつがいて、うん、それはやめとけって言いましたけど、
それもひどいな
ぁ。ひどいな
ぁ。なんかちょっともう、遅
い。どんどんでしょうか。テンション下がりですけど。
テンション下がってるせいかね、いや、嫌な話じゃなくて、個人的に悲しい話しか思い浮かばなくなってき
た。あ、もう完全にダウナーな気分になってるんです
ね。うん、そう。なんかコンセプトがちょっと今、ちょっとずれてきてますね。
うん。
あの、嫌な思い出を単純にどんどん思い出してきてて、それって別に嫌な話じゃなくて嫌な思い出だよなって思う。
そうですね。うん。いや、なんか笑い飛ばしたいんだよって言うんだったらね、あの、ちゃんとそうしますけど。
いや、単純に気分が暗くなったせいで、気持ちがネガティブになってるだけですね。
なんか普通に、じゃあ、なんか、うんこ漏らした話とかでね、なんかいいっすか？
なんかこう、方向変えましょう。
うん、そうですね。
で、今日はなんか1時ぐらいまでっていうじゃあ、最後じゃないんですけど、まあ、まだまだあるんですけど、はい、さっき、はい、さっきというか、この間ね、
うん、
聞いて、そんな人いるんだって感動した話。
うん。
うん。単に嫌な話で感動ができる。そういうことではなく。
そうなのかな。うん。なんとも言えない気持ちになったというか。うん。男性で、うん、いろんなシチュエーションで興奮をする、こう、フェチな人って、いるじゃないですか。
うん、うん。まずですね。
うん。そういう人って、割と普通のシチュエーションでは、こう、なんていうんですかね、なんていうの、実践状態にならないというか、まあ、射精に至らなかったりとか、する人がいるわけなんですけど、中に、小便器フェチがいる、っていうのが、この間聞いたんですよ。どっからそういう話になったって、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、そういうのがいると。で、彼はどうしてるかというと、ゴムをつけたまま、公衆のトイレに行くと。で、で、ズボンからこう、チャックを下げて、取り出して、で、立ってるわけですよ。小便器の前に。そうすると大きくなる。一番大きくなったところで、小便器の内側に擦りつける。しばらく擦りつけてると、大変気持ち良いことになって、満足して帰る。
いやな、話だ
な。っていう話をこの間聞いて、
嫌な
気分になって
嫌な気分になるな。
それはね、カタルシスがなさすぎる、その話。
まあね、それされてる方はね、当然ね、果てた時にはカタルシスなんでしょうけど、聞かれても聞かされても我々はブルーですね。
ブルーになりますね。なんかね、その、ね、行為自体もね、地味じゃないですか。至って現実的な、うん、地味な、ささやかな行為でしょ。
うん。
ゆえにね、聞いて大爆笑することもないし、
うん、そうですね。
嫌だなしか思えない。
そうですね。
そうなんですよね。これすげえトリックがあってね、ダイナミックな行為で創意工夫して、
はい、
そういった興奮を覚えてるって話だったら、ちょっとネタとしてね、うん、人に話そうかなって気にもなるんですけど、この話は別に人にしたいとも思わないな。
で、あまりにもこう、衝撃を受けてしまって、
はい
はい、
もやもやがずっと持続してしまったので、誰かに話さないとやっていけない。
ああ、だからニューギーラジニーと。
そうですね。なんていうか、拡散しますか、これ、こっから。そんな人がいるらしいってい
うらしい。
だって言ったら擦りつけてるだけですもんね。
そう。
衝撃ね。まあ、性癖とは違うけど、何年か前に、まあ、小便器にまつわる話ですけど、
はいはいはい、
まあ、結構並んでて、で、やっと開いたっていう感じで、ほら、よく、すぐ、もう我慢できなくて、もう爆発寸前だから、ザッつって開いたところにすぐ行って、
はいはいはい、
で、ガッて、すぐやるっていうような、そういう、それぐらいのもう切羽詰まってるような時だったんですけど、
はい
はいはい、で、開いたと思って、行ったんですよ。そしたら、さっきまでいたんですよ、そこ人が。いた場所なんですよ。で、はい、もう、放尿で、ああ、やっと、全部放尿できると思って、もう、ジョロジョロ、スタートした時点で気づいたんですよ。あっと思ったら、小便器の中にパンツ詰まってるんですよ。え？と思って。で、こっちは、もう、出始めた時だけど、もうそれ、完全に、もうできるまで待つしかないじゃないですか。
はいはいはい、
で、もう、その推移を僕はもう見るしかないんですよ。あ、やべえやべえと思って。うん、で、僕が、その、まあ、気づいた段階で、もう音がおかしいから、あっと思って見たんですけど、で、うん、跳ね返る音が違うんで、そしたらパンツ詰まってると。はいはいはい、で、もうパンツ詰まってる状態で、一回、その人が、いたはずの人が捨てるんで、すでに水位がだいぶ溜まってるんですよ。で、こっちはもうさらに出てて、さらにそこに加えてるわけですよ、量を。
うん、はいはいはい。
これ俺できるまで、こいつは、これなんとかなるのかならないのかって、すげえドキドキしながら放流して、
うん、
っていうのはね、で、結局ね、ギリギリで止まってる状態ではあったんですけど、すっげえなみなみとしてて、で、うん、これ俺一人が出したみたいな気分に、なんか完全に俺なってて、俺で、満水な感じなんですよ。え、前の人って、何これ罠かと思って、前の人がしてたんですよ、だって。
まあ、罠ですよね。
罠、完全な罠なんですよ。
ちょっとずつ、その、流れてはいきますよね、パンツぐらいだったらね。多分、染みてね。
そう。
うん、
染みていくんでしょうけど。にしてもね、その、多分、ね、許容量的には俺がさらに、一回人がしてる上に、さらに俺の分が乗ってるんで。
はいはいはい、そうですよね。
2倍いってて。で、前の人も、俺と同じくらい、切羽詰まった状態で、ここに飛び込んだのか、このパンツの詰まってるところに人も。
でしょうね。
でないと、わざわざここにね、
しない
じゃないですか。
他のとこありますもんね。
うん、他の人行きますよね。
うんうん、
っていうのはね、ちょっとね、あれは、すげえドキドキしながらの放流でしたね。ここで俺が決壊させたら、俺のせいになるし、ね、周りにも迷惑かかるしで。
巻き込まれ系の。
で、サズエさんの後ろっていうのはいないんでしょ、ほんで。
その時はいなかったですけど、来たら完全に俺のせいになりますよね、それね。
そうですね。
パンツ詰まってるって分かってんのにこいつしやがったみたいな。いや、分かってたけど、前に人がいたからっていう安心感のもとで俺言ってるもんなもん。っていうことは、後から来てる人に分からない話ですからね。
その、最初にやった人がパンツ見た人、同一人物かもしれないですもんね。
ですよね。
要するにね。
やつの罠かもしれないですけど、まあ、もう、そんなことよりもね、目の前のね、緊急事態の方が大事だったんで、そいつを突き止めることよりもね。
そう。
で、罠だよ、これ、と思いながら放尿したのはね、覚えが、今そんな話を、なんか正面切り思い出しましたか。これは、まだ笑える方の話かな。
まだ全然、あれですね、大丈夫ですね。
大丈夫です、大丈夫
です。だから、まあ、僕、頻尿か頻尿かつってるんで、割とトイレ書き込むとき、割とギリギリ、もう出そうっていうときには割と、結構決壊寸前なときが多くて、で、同じような感じで、まあ、トイレ、駅のトイレ行くときも、だからもう、電車の中で漏れそうになったっていうか、もうだいぶやばいなと思ったら、もう、降りる駅じゃないところで降りるとかっていうようなことはよくやってて、で、コンビニとかでもよくトイレ借りたりするんですけど、
はいはい、
これね、まあ、変な、まあ、なんかだからそういう糞尿系のタニヤ話といえばタニヤ話なんですが、ちょっとね、ちょっと おかしな状態なんですけど、
はいはい、
とある、まあ、駅まで向かう途中で、ちょっとしたく、うん、台の方がしたくなって、で、だいぶ切羽詰まってて、で、見つけたあのコンビニがあったんで、トイレ借りますっつって、もう、急いで行ったんですけど、で、どこで、ちょっと、場所がよくわかんなかったんで、すいません、どこですかっていう場所だけ聞いて、ここ、まあ、従業員の、いるところのトイレなんですけどね、
はいはい、
で、だからだいぶちょっと奥まってたんですよ。普通の男みたいに割とすぐ入るようなトイレじゃなくて、従業員と兼用なんで、だいぶ奥っていう。で、だから倉庫、埋まり倉庫だったりするんで、
うん
ですけど、で、そこに作ったようなトイレで、で、そこに急いで入って、で、もね、結果的にはね、ちょい漏れだったんですよ。ちょい漏れで、ね、ちょい漏れで、そのトイレのちょっと床のところに、その、めくった段階で、固形物がちょっと、落ちちゃったんですね、床に。
はいはい、
その状態は、気づいてて、まあ、後でちゃんと拭いとこうと思って、で、はいはい、一通り、その後、出し切った後に、それをやろうかなと思って、ふっと気づいたんですよ。その個室。
うん、
個室の状況をやっとそこで初めて見た。それまで下しか見てないですから、
はいはいはい、
見たらね、そこのトイレね、ほんで、壁、まあ、4面ありますよね。4面、はいはい、1面に、4面の、あらゆるところにね、お札ベタベタ貼ってあるんですよ。
怖
っ。怖
っ。え？と思って。
それは階段じゃないですか、ほとんど。
それ、こ
え？と思って。
怖
っ。え、もしかして、ここ、なんかそういうゾーンなの？って思ったんですけど、今目の前で、僕、うん、その固形物を床に落とし、ちょっと、そうそうして落としちゃった固形物が一個あるから、それをなんとかせにゃならんわけで。
はいはい。
で、これをね、怖いから出るってわけでいかないじゃないですか。一応ちゃんと綺麗にして、ありがとうございましたって言わなきゃいけないっていう自己処理のことを考えて、で、その間、こう、ね、トイレットペーパーで火拭いたりとか、綺麗にしてとかっていうことをやってるんですけど、その間ずっとね、もう一回気づいちゃうと、もうその周りの奥田が気になってしょうがなくて、もうあちこちのなんか、
怖くなかった？
怖いですよ。怖いですし、ここで今、だってよりによってうんこ処理してる最中に出てこられても困るじゃないですか。確かに奴らはそんなタイミング気にしないで出てくるかもしれないけど、
うん。
で、その時から、その瞬間からもう、これ、この瞬間に幽霊に襲われるのだけは嫌だなと思いながらずっと、その床に寄ってたのを処理してて、まあ結局出ては来なかったんですけど、
うん、
出ては来なかったにしても、この状況でうんこも、こんなところでうんこ漏らすのは嫌だなっていう。
ゲームですね。
よくトイレに出てくる階段とかってね、いますか、あれ、幽霊さんいますけど、あの最中って皆さんどうだったんだろうなっていう、した後なのか、それともする前だったのか、それとも、もしかしたらダム決壊した人もいるのかもしれないなっていう、ふと気になったっていう。
ああ、うん、その手段だと、あるパチンコ屋さんに、の、
ね、
なんだ、データをね、入力したりする。
はい。はい、
裏方の人がいるんですけど、その人が言うには、うん、まあ、パチンコ屋のトイレにはお化け出ることが多いよ。
はいはいはいはい。
ああ、まあそれは、そうですね、うん、有名ですよね。
で、結局、見ちゃって、うん、結局、全部漏らして、
あららら。
で、結局、救急車呼んだりして、
うん、
とかっていうことだってあるみたい、とかって言ってたよ。
うん、
じゃあ、それは、あれですね、もう、幽霊のせいで漏らしちゃったっていう結果ですよね。
そうそう、それはある。うん、
漏らしてる最中に奴ら来られたらどうなるだろうなっていう気分あります。
それは聞いたことないですね。漏らしてる最中。
単に嫌で、しかも階段乗ってるんですっていう。だから僕がその最中に、その、ね、床の処理を、ね、してる最中に出て来られたら、完全に、あの、行き場のない階段になりますよね。
行き場ないですね。
それでも、それすごいですけどね、もしそんなことがあったらね。その話ね、うん、あのね、何も出てきてないけどね、うん、すげえなって思ったんですよ。この話ね、よくできててね、はい、話聞いてるとね、はい、粗相したっていうエピソードでもう、オチかなと思って、思って、はい、こっちもエンドロール流れてるんですよ、心のエンドロールが、主演サデスパーホリノって、うん、で、あ、終わったって思ったらオフだなっていう言葉が出て
くる。びっくりする
びっくりするからめちゃくちゃ怖くて
で、そうだってオフだのこと意識しながら僕あのうんち吹いてたわけですから
すごい怖い
今出てある意味出てこなくてよかったとは思うんですけどね、そんな最中で、で、まあ、当然そんなお札のことも言えないですし、あの、漏らした、ちゃんと行きましたよなんてわざわざ申告するやつ言えないでしょまあ少なくともマナーとしてちゃんとね、あの、しっかりちゃんと綺麗にあの使いましたよっていうことだけは言って、あり、なんか、そんなね、そんな目にあったにもかかわらずありがとうございましたって店員に言って帰るんですから。
それ、あの、都内のコンビニなんですか？それは。
あ、
まあ、あと違うか。
都内ではないですけど、まあ、神奈川県ですね、はい。
今もあるコンビニですか？
今も、そうですね、今もコンビニとして健在ですね。
健在でその場所もちゃんと分かってるんですか？
分かってますね。分かってはいますけど、まあ多分ちょっと言わない方がいいだろうなっていう。
じゃあ、ちょっと今度、俺、ちょっと聞いたことで
取材に
取材に行くんだ。
行きます。
まあちょっとですね、その後出るようになったのか出ない、だいたいもともと出るのかどうかわかんないので
。いやだって、蓋はそしたら貼らないでしょ、そんなに。
ね、で、その後だから処理をして、綺麗に、あの、霊的に綺麗になったのかどうかっていうところまでちょっとわかんないですけど、その後、そこでそんな目にあったので、そこのコンビニでは借りないようになってるんで、僕の中では。うんうん、体調的にあそこの前ではっていうように、なんか、しばらく1年くらいはそういう風にしてたら、そこのコンビニの前では一応トイレ借りないような体になってましたね。その辺では尿意漏らさないっていう。
いやな、ちょっとね、今ね、我が家の、はいはい、事情でね、
はいはい、
ちょっと、そろそろ僕抜けていいですか？
我が家の事情で？
そうですね、もう、我が家入眠状態に今から入ろうかっていうことになりました。
ああ、なるほど、なるほど。
あ、そうそう。
じゃあ、課長は。
ちょっと、僕の喋りがちょっと、安眠の妨げになるっていう可能性が。
わかりました。なるほど、ね。ご家族の方優先で。
はい、はい、はい。
はい。
はい。じゃあ、僕らは、じゃあ、上野先生はまだ大丈夫なんですけど。
まだ大丈夫っちゃまだ大丈夫ですけど。
はい、じゃあ、この後、普通に、続けて、単位屋を、まあ、休憩ちょっと一回挟んで、単位屋、続けて、1時くらい埋めるので終わりますか。
そうです
ね。課長はじゃあ、
ここでお別れして、明日もね、ちょっと早いので。
はい。
はいはい。はい、
ここで。
というか、サテさん、これは、期間紹介をするべき。
ああ、ですかね。じゃあ、
で、あとはあれです、単夜話は、例のクリスマス特集にもあるので。
はい、ありますね。うん、あれは見事な、
まとめて、あれも一人話で。
ですね。はい。じゃあ、まあ、課長は、じゃあ、
はい、そうですね。じゃあ、おやすみなさいということで。
じゃあ、おやすみなさい。また来週。
はい、また来週。
はい。
はい。
はい、それでは。
はい。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。
はい、というわけで、課長、本当におやすみになったみたいですね。
ま
あ、明日早いんでしょうがないですからね。
まあまあまあ。
はい。じゃあ、ちょっと一旦休憩入って、このまま、まあ、多分、1時から1時半ぐらいベッドで終わります。感じですかね。
はい、
まあ、引き続き、単位屋特集で。
どなたかゲストがおられれば。
ですね。単位屋だったら私もっていう人がいらっしゃれば、ね、新たな単位屋のこう資格が現れてもいいと思います。
ぜひ現れていただきたい。
単位屋の東の横綱中村さんに、ね、こう、立ち向かうような、立ち向かってどうすんだって話もあるんですけど。
立ち向かってどうすんだ
はい。じゃあ一旦ちょっと休憩入りたいと思います。はい、では、はい。じゃあまた、休憩中の曲を紹介したいと思います。パズーさんのストーリーとペンギンですね。曲を聴きたいと思います。では一旦休憩です。
この世で最も固く、美しく、気高く、魅力的って、本当？世界で最もポピュラーなパワーストーンに、タケノコが迫るとこうなった。氷魔四郎、変調。ダイヤモンド、金剛石。タケノコ書房、ケケハ新書より、好評配信中。設定校の道は修羅の道。深く気高く中臭いのがデフォルトです。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中、出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談、雨宮淳二編著。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
タケノコ書房最新刊、酒の上での失敗談を集めた誰得の極み、単に嫌な話、酔い、マーライオンの表紙で好評配信中。
ホラーの得意なタケノコ書房ですが、一周年記念企画は、
ホラーです。加藤はじめ、猫宿を発案、タケの商法物語、タケノコ教養文庫より好評配信中。架空の創業者、タケノ商法の素顔に迫る超大作。明かされた真実は、スタッフが美味しくいただきますので、ダウンロードはお早めに。
だって黒くなる人だって飛ぶよ何個フラクト宇宙を何個フラクト簡単じゃなくていいよ正解はなくて
所コータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とは、ツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。ビロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ二人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
いただきました曲は、パズーさんのストーリー、そして2曲目パズーさんのペンギン、2曲を聴いていただきましたというわけですね。いやー、ひどい話の間に、
素敵
な素敵な曲、いい曲をかけて、これで浄化ができるのかどうかわからないですが、
いやー、すいません、今回は変な話ばっかりで
ですね。課長久々に大ブルーになってました
よ
ね。
いや、前もなんか階段をしたらなんかものすごいテンション下がったことありましたよね。
まあ基本怖がりですからね、課長もね。なんですけど、普通に階段の場合はまだなんかね、こういろいろ、みんなで楽しんだ感とかってあるんですけど、単に嫌な話の場合はどうしたらいいんだろうっていう。行き場がない時が、リアクション困る時が多くて。
そう、リアクション取りようがないっていうかね。
取りようないですね。まあまだ笑い話になってるやつは笑い話になってたんですけど、そうじゃないやつはどうしたらいいんだろうこれっていうのがね。
期間で今まで出てるやつだと、はい、ほら、話としてオチがついてるやつとかってあるじゃないですか。
はいはい。あり
ますね。単に嫌な話なんだけど、あ、これ最終的にいい話だね、みたいな。
うん。
そういう話だと、こう、膨らましやすいというか、はい、なんていうかな、話にこうしても、
うん。
ね、持っていきやすいんですけど、今回違いますから
ね。そうですね。一個一個ぶつ切りですからね。なんか、話がちゃんと、トークとしていろいろ、ああ、そういえばこんなことがあって、これってこうなんですかね、ああなんですかねって、深みゆいとかっていろいろね、付けようがあるんですけど、なんもないですからね。
何にもないですからね。
ただ聞いて嫌な気分になって終わるっていう。
そう。こんな嫌なことあったよって言って、ただ、こう、押し付けてるだけというね、うん。
はい。
こんなラジオでいいんでしょうかっていう。
まあ、笑っていただければ幸いなんですがっていうね。
苦笑いをしていただければ。
そうですね。まあ確かにね。普段ベタベタ貼ってあるトイレは、あれはどう考えても笑い話でも何でもないような気もしますけどね。嫌な話ではあるんですけど。
ねえ。
まあ、こんな誰得な話が、まあ単純に、話したくてしょうがないというか、かかたわるに、書いて誰かに聞かせないと、こう、書き手が気が済まないというかね。
そうそうそう。
そういう感じで、レベルで、できたレベルが単に嫌な話というね、タケノコ処方で。おそらく、商業誌では絶対に読むことができない。ていうか、こんなことを商業誌でやろうとする商業の出版社はいないという、ことなんですけども。で、まあ、それが、単に嫌な話レベルで。今現在5冊まで発行になっておりまして、1冊目が単に嫌な話虫、
虫の話嫌ですね。
虫はみんなが嫌がりますね。ね笑い話にならないっていうのがね。
そう、僕も、今日は話しませんけど、はい、宇治絞りかけご飯の話とか
思ってたりするんですけど、
今日はそれやめましょうね。
はい。ちなみにこれ、まあ、虫にまつわる嫌な話なんですが、詰まってるのが虫なんですけど、この虫はね、あれなんですよね、表紙がね、実は西浦さんなんですよね。
豪華ですよね。
豪華なんですよ。まだ裏番組続いてらっしゃるのかわかんないですけど、ゲストの方で裏番組で会談をおそらくしてらっしゃると思うんですけど、こちらの方のね、西浦さんの、まあなんかで、商業で使うはずだったんだけど、さすがに嫌すぎてボツになったっていう、やりすぎた、ごめんなさい、てへてろっていうことでボツになった、行き場のないやつがここで使われてるという。
そうですね。
ね、ことなんですけどね。実は地味に行こ
う
か。
うん。
です。で、二冊目が他人話良い。これは、まあ、酔った上での失敗談が詰まってまして。
これはまあ、いろいろありますよね。
バリエーションはいっぱいありましたけどね。特に、いわゆる、リバースしただけの話だけではなく、酒の上での失敗談だけを取り出すっていうのが、ね、
これの面白いところは高田さんが解説を書いてると。
そうですね。高田さんはいろんなところで出没しますよね。そして、三つ目が単に話、夢に、僕これ好きなんですよね。
あ、これは悪夢の。
はい、悪夢の。
話ですね、
実際に本当に見た悪夢詰まってる話なんで、実際に見た話なんで、オチは何なのとかね、そういうことは聞かないでくださいっていうね、本当に見た夢の話なんで、非常にね、読めば読むほどもやもやするっていう。ただ、ね、人の見た夢の話なんだけど、全部興味深いというか面白いなっていう、
ね。うん、面白いですよね。
ね。あって、非常に、個人的には、夢日記大好きなんですよね。そして、伝説の加藤さんの、金玉編の話もこれに収録されて
る。あれはひどい。
ひどい話ですね。
はい。
はい。そして、4冊目が、単に嫌な話、溢れ。これは、まあ、酔いに続く第2弾、体から、なんか出たものシリーズっていうことで、
そうですね。
次が溢れで。まあ、酒の上でだけじゃなく、いろんなところで、さっき言ったみたいな、糞尿が漏れたとか、あと上からリバースしちゃった話とかっていうのが、うん、この作品に、まあ、溢れた作品が、収録され、作品じゃないですね。溢れた実話が、たくさん収録されてると。
そうですね。ひどい。
ひどいですね。で、まあ、一応、で、次が、この、良い溢れの次がなんかあったような気がしたんですが、まあ、それが一応第3弾として集積中では今あるはずなんですが。
他にサラリーマンのやつがあったりしますよね。
はい、サラリーマン。はい、サラリーマン、あ、5冊目がダメ男で。
ダメ男。
これは、いわゆる、なんでしょう、こうダメンズウォーカーのタケノコ版みたいな感じで、まあ、実際に女性人たちが出会った、うんうん、ダメな男。ダメな男というよりも変なやつですね。完全にね。ダメというより変っていう、そんな、タケノコ執筆人たちが出会った、変な男たち。まあ、元彼だったり、もしくは誰かから聞いた話だったりの、ダメな男たちが出力されると。で、6冊目がサラリーマンからセールスマンかな？
セールスマンか。
はい、今なんか、タンヤのアーカイブで検索、一覧で出てこなかったんですけど、セールスマン。
あれま、でも、出てるはずですよね。
出てるは出てるんですけど、確か、いや、タンヤ話のレベルのところでポチったら、あれこのダメ男だとサラリーマンだよ、あ、サラリーマンじゃない、セールスマンだよなと思ったんですけど、セールスマンは、さらに、セールスでこんな、ひどいやつがいたよとか、もしくは全然やる気のないやつとか、もしくはこんな撃退をしたよとかっていう、うん、まあなんか、引きこもごもを、セールスもしくは勧誘とかで、うん、こういろいろまつわる各自のお話エピソードとか面白いエピソードを集めたのが、単に話しさ、セールスマンということですね。
何が問題かというと、これ全然、創作がなくて。
はい、全部実話ですね。
みんな実話だという
と、ね。2冊とも全部実話ですね。はい。夢日記も実話ですからね。これ実話っていうか、実際に見た夢ですからね。
実際に見た夢ですからね。
はい。まあ実話は実話なんでね。これ全部、まあ、実話かと思うと、確かに、うってきますよね。
結構来るものがありますね。
はい。そしてね、うわ、嫌だとかね、やめてとかっていうね、そしてね、課長もブルーになるぐらいですから、気持ちブルーになってるんですけど、その場合には、決してなんか、人気は低迷してるシリーズでは全然なくて、むしろは、一番盤石なシリーズがこれだったりするっていう。うん、
結構、タケノコの中でこう、安定してっていうか、
うん、安定してダウンロード数は普通、うん、それなりの数字、まあ、爆発的に売れてるって、なんか、爆発的にダウンロード数が伸びてるっていうわけではないんですけども、
うん、
意外と、読みたい人もいるのかなっていう、話したいはわかるんですよね。
商業ではこんなものは、
無理ですね。
ないでしょうかね。
はい、こんな話読みたいかって言われたら、普通は読みたくないんですけど、でもちょっと怖いもの見たさで恐る恐る見ていただいて、虫なんかはね、多分食欲が減退するのでダイエットに最適なんじゃないかなとかいろいろ言われてますけど。
いや、タケノコのタンヤの酔いの、感想の方で、タケノコ勝負で一番面白かったですとかって書かれてて、
ですね、
いや、これが一番面白かったらどうなんだっていう。
他にもいっぱいあるよ、97
冊。他にもいっぱいあるので読んでください
まあ、多分この時点でなんですよね。おそらくこの後またすぐリリースされてますからね。
まだこれ全然、
すごい
かなり、初期の話でしたね。
はい。ね、まあ、あとは、実際、収録、集積中なのが、先ほど言った、アフレグループと言いますか。次って漏れか、漏れでしたっけ
漏れだと思います。
ですよね。良いアフレ漏れで、まあ、また漏れる話がいろいろ収録されてるはずです。
で、
こちらの方は、ね、今絶賛、作品というか、実はエピソード募集中でなってて、あともう一つ単野は、変が
ありますね。変はね、小屋堂さんが、
そうですね。
集めてらして、
発案者が猫屋さんで、まあ、これはもう単純に変な人の話、まあ、冒頭のね、上沼さんたちがお話ししたような、単に変な人の話っていう、
うん、
いうのがこちらの方になってまして、だいぶこっちの方は、なんか単純に作品募集というよりは、単純になんか普通に集めてただけっていう、誰かのエピ
ソードを
集めてただけだと思うので、多分ちょっと精査をしなきゃいけないかもしれないですけど、許可的なものとかでね。
なんかね、僕が、割と電車の中で変な人を見たりするじゃないですか。
はい。
そうすると、なんか、ファボられてるんですよ。
あらあら。
スターがついてたりして、
はいはい。
ああ、ファボられてるって。多分、そうやって集めてらっしゃるんじゃないかなと。
そうですね。
僕にとっては割と日常なので、なんか、はい、ああ、そんな人もいたね、ぐらいの話なんですけど。
本来日常っていうのが、ねえ。すごいなぁと思ってるんですけどね。そんなに出会わないよ、普通はって思うんですけどね。
電車の中ででんぐり返しする人とかいるじゃない
ですか。いるじゃないですかって言われてもいないですよ、普通は。上沼先生の話の中では、だいたいそういう形で、ただこういう人がいたっていうだけのパターンは多いですけど、
まあ、まあ、
単純にそれがそういう日記ですからね。
ええー。いや、だからさっきの、なんだ、
はい、
サービスエリアでの話とかも別につぶやくほどでもなかったけどっていう、はい。
でもいたんですよね。
いました。
はい、そういうのが、まあそういう形でまだ、リリースはされてないけど、実際、実は募集中のやつがいくつかまだあると。
ありますよっていう、ね。
ということで、まだ単野話は、竹の子的には全然終わらないっていうね。
終わらないという。
はい、終わらなくて、まあ、終わるもんじゃないですからね、実はですけどね。
終わらないですからね。
終わる気配がないというのはどういうことなんだっていう気もしますけど。
なので、ひどい話募集中ですので、よろしくお願いします。
はい。はい、俺は意外と、もっと変なのあるよ、ひどいのあるよっていうのがいらっしゃいましたらね。ぜひぜひ、タケノコ商法で、一丁書いてみてはどうですかね、っていう感じしかね。俺の方が変な人をたくさん見てるよっていう人もいるかもしれないですからね。
いや、この間、あれですよ、タイムラインで、
はい。
やっぱり変な人によく会うっていう人はいましたよ。
あらら。じゃあ、まだ見ぬ競合が。
そうそうそうそう、
この前の競合っていうのは出会う方の競合です、ね。
そうですね。
変な人の方の競合ではなくて。
うん。あの、不老者の方から、あの、花束をもらった人とか、いましたから。
何があったんでしょう。
いや、特によくわからない。
なんか、めでたかったんですかね、その方が。
いやー、なんだったんでしょうかね。なんか、もらったりとか、
はい、
あとは、最近カラス見ないわよね、カラスとかって言って、なんか全然知らないおばさんに話しかけられたりとか。
いきなり言われても。
いきなり言われてもっていう。まあ、そういう経験をいっぱいしてる人が、いるじゃん。
うん。
僕、そんなマイノリティじゃないわ。
いや、マイノリティだと思います。
あ、マイノリティですか？
マイノリティ以外の何者でもないかと、そんなに滅多に合わないと思うんですけどね。まあ多分、まあ別に、上沼さんが得意点なわけではないとは思うんですが、引き寄せてる的なものでもないと思いますし。
まあ、要するにキョロキョロしてるっていうだけなんですけど。
ですよね。本当はもしかしたらもっと注意深く見てたらみんな実は意外と見てるかもしれないですけど。
そう。
うん、
皆さんよくあの、電車の中とかで観察してると、いますよ、いますよ。結構いますよ。
ですけどね。
電車の中でカニ食ってる人とか。
カニ食ってる人。カニは、あれですか、ペーパーの子ですか？
違う。あの、茹でガニとかのカニです。
え？
エビカニのカニ。
キャンサーの子ですか？
そうです。電車の中でカニ食べてる人とかいますから大丈夫ですよ。
想像つかねえな。カニか。
カニ食ってる人いました。アルフォートいっぱい食ってる人っていうのもいましたよね。
ああ、アルフォートの話が、なんかつぶやいてましたね。
ええ。
しかも2箱目行ったとか言ってましたよね。
結局3箱行ってた、言ってましたね。アルフォートそんなに食うんだって。
お好きなんですね。
ええ。
アルフォートって結構たまりますよ、あれ。1箱食うだけでも。ねえ、あの、チョコとビスケットの、ねえ、だいぶ濃いものなんで。
3
箱か。
俺でもよくあんなと思いながら。
そうですね。本当に行って1箱でしょうね。
でしょ？
ええ。
すごいなと思って。
しかもそれ、電車の中でモリモリですからね。
モリモリ。いや、よくそれだけ、持ち歩いてるなっていう。
そうですね。箱買いしてるんでしょうね。
電車の中で
やる。試食なんですかね。
さあ、電車の中でカップラーメンとか、カップ焼きそばの話はよくあるじゃないですか。
いや、ないですって。見たことないですもん、僕は。
カップ焼きそばは、僕が見たことあるのは、どうやら、駅のそばのコンビニでお湯を入れてきたらしくて、こう、湯切りをしてから乗ったってやつ。車内で食ってた。あと窓から湯切りしてる人も見ました。
お迷惑だな
ぁ。そういう人はいますよ。
うん。
うん。
まあ、ね、いるんでしょうけど、いたとしてもなかなか巡り合わないだろうなぁ。いや、巡り、だってそこまでだったらさすがに気づくと思うんですけどね。
うん。
少なくともそのね、雪切りのシーンは誰、みんなが見てるわけですから、そこでみんな見てる人は、ね。
そう。
必ずどっかで話すと思うんですけどね、話さざるを得ないですよね、それね、きっとね。
あ、失礼。うん。あと、昔、西武線だったかな。はい、まあ、まあ、都内近郊線、まあ、私鉄ですね。
はい。
で、外に乗ってる人って言いましたよ。
は？
外？連結器のところに乗ってる人。
え？
ラッシュじゃないですか。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、今はちょっとこう、ガードみたいのがついちゃって、
はいはい。
ほら、あの、ゴムのね。
うんうんうん。
なので、そこには乗れなくなっちゃったんですけど、
昔はそこはアクション映画とかでよくあるような感じの。
そう。
ああ、なるほど。連結器の中はよくありますけど、連結器の外。
連結器の外。
はい。
で、そこに、こう、要するに左右の、
はい、ありますね、足場というか。
はい、足場、足場。あそこのところに手を置いて、
はい、
で、こう、落ちないようにして、
うん、
移動してる同級生がいました。
あぶねえ。いや、皆さん絶対真似しないでくださいね。しないと思うんです。しないと思うんですけど、危ないので、危険なのでやめてくださいね。
彼はあとバスの、一番後ろ、
はい。
後部座席じゃなくて。
ああ、後ろにあの荷物乗っけるようなスペースありますね。
違います。リアウィンドウの外です。
え？これも外ですか？
はい、そこに荷を引っ掛けて、
はい。
乗ってたこともありました、
ね。忍者みたいな人ですね。完全に忍者じゃないですか。
アクションスターですよね。
です。忍者だなぁ、完全に。それは、まあ当然、それ、お金がないとかじゃなくて。
混んでるところに乗りたくないという理由です。
はぁ、お金払ってそこ行くんですね。
兵器持ってるんですもん。
はいはいはい。なんだそれ。
変でしょ？
変ですね、
うん。彼は鬼人でしたね。
うん。ザ・鬼人ですね。確かへぇー。
あとね、
僕も完全に見かけた人が、あの、映像撮ってたら絶対 YouTube とかに上がりますよね、絶対そういうの。
いや、通報されますよね。
ですよね。
に
最近は通報よりも先に YouTube に上げるかもしれない。
あと僕の、あれですよ、友人で、同級生、大学の時の同級生なんですけど、
はい、
大学に来る車が、
はい、
フットブレーキが壊れた車で学校来てました。
え？それ、どうやって？
ハンドブレーキが出てきかけんです。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まず、止まるときは、
はい、
フットブレーキは効かないんだけれども、はい、後ろに、ブレーキランプをつけるには、ハンドブレーキだけどつかないので、
うん、
まず、それを押して、
うん、
これからブレーキかけるよっていうのを後ろに知らせると。そして、
めんどくさいな。
左手で、こう、パーキング、あるじゃないですか、
はい、
ハンドブレーキ。それをギュギュギュッと引いて、ブレーキをかける。
めんどくさいなぁ。
これで千葉県の方から、
はい、
千葉県の、新小岩の方から、
はい、
所沢の方まで、毎日のように。
長い。距離長い。その間ずっとそれをやってるってことですよね。
そうです、そうです。彼の通学は、ま、その時は、それは自家用車でしたけども、
はい、
結局それもダメになったからって言って、
はい、
それから、あと、卒業するまでは2トンの、トラックで来てました。
極端だなぁ、なんか。
結構、いろんな人がいるもんですよ。
はぁ。でも、よく事故なくて、よかったですね。
ねえ、よくそれの助手席に僕乗ってたよね。
怖っ怖い。それ、知らされてから知ってて乗ったんですか？
あ、もちろん、もちろん。うん、ああ、それじゃしょうがないねって言って乗ってましたね。
しょうがないじゃないですよ。いや、怖いな。どうなんですかね。まあ、上野先生大きいので、もしかしたら重しとしてある程度、なんかこう、ブレーキ効きやすくしてるとか、そういうことはないのかな。わかんないけど。
そういうことはないんですけど。
はあ。
面白い友人はいろいろいましたね、当時。
あ、また。まあなんか、ね、まあもうだいぶ、一時には近いですけど、だいぶ、僕も中学高校の時はそうでもないですけど、やっぱ大学ぐらいになると、やっぱぶっ飛んでる、ある程度ぶっ飛んでる人は確か
に、いますよね。
出てきますよね。やっぱいろんな地方から集まってるし、いろんな世代、まあ当然浪人とかいろいろあるので、
その
世代も多少かなり変わってくるので、いろんな人はいましたけどね。ね、で、まあ僕、まあバレてるんであれですけど、大学は立教なんですけど、あそこクリスチャンじゃないですか。
はいはい。
で、当然ね、おしゃれな感じですよ。
はいはい、
まあ僕みたいなやつがいるんで、当然全部が全部でおしゃれではないんですけど、なんかね、僕のいた満研、まあ満研にいたんですが、うん、満研はね、よくわかんないですけどね、
うん、
んまり満件っぽくない感じで、いろんな連中がいて、で、
はいはい、
あの、そこの先輩たちがね、なぜかね、あの、その立教のおしゃれなね、あの、こう、ね、まあ、行ったことある人はわかると思うんですけど、
はいはい、
あの、中で、あの、ひたすらね、野戦をするっていう、ね。
野戦
あの、アーミー服着て、あの、困った、あれを、あの敷地内でやるっていう。
また大変な。
おしゃれさゼロだなと思って。なんでここでやろうとするんですかねっていうのが。普通に山とかでね、やりゃいいじゃないですか、サバイバルゲームとかあ
れ
ね。何、なんだろう、この人たちは。思ってね、うむ、これが大学というものかっていうのを学んだ第一歩がそれでしたね。満点でこれかと思って。あとでなんか知んないけど、なんか、あの、ね、その人たちの活動の、なんか記録の映画みたいなやつをね、一本、あの、本日その人たちが作って、それのなんか VHS かなんかの店舗買わされましたよ。なんか、500円くらいで。多分今もあると思いますけど、本当に、立教の敷地内でね、その、アーミー着た人たちがゾロゾロと、集団で歩いてる姿とかね、うん、すごいなと思って。
若気の至りっていうの
は、ね、若気の至りはね、確かに若気の至りは大学時代の人たちが多いですね。
ええ
ー。もう今そういう人たちがいない。多分その伝、あの、悪しき伝統は多分もうないと思うんですけどね。はい。
いやね、うん、僕のさっきの同級生とかもなんか、はい、本当にひどいやつは結構ひどかったりするんですけど、まあ皆さん真似しないようにしてください
ね。真似はしないようにしてくださいね。
さっきの自動車の話とも多分本気でまずいんじゃない？
多分ね。まあね、もう今は当然そんな、うん、自動車には乗ってないでしょうから。
まあもちろん乗ってないと思います。ね、あと床がない自動車にも乗ってきたな。
え？床がない？
床がないんですよ。
ということは、床の上当たる部分は全部穴になってて、
アスファルトが、
アスファルトが見えてるってことですか？
移動する大根おろしのように。
はいはいはい。
おろし金のように。をね、前から後ろに通り抜けていく。
それじゃあ、乗るときはずっと、足上げてなきゃいけないってことですか？もしくは、どっかに。
そう。一応、なんていうか、鉄の、
はい。
板じゃ棒か、棒は、あるんですよ。
あ、足場として。
足場として。はい、でも、基本は、運転手は、大丈夫なんですよ、
はい。
ブレーキとアクセル。
元々の足場があるので、はい。
そこにはちょっとあるんで、大丈夫なんですけど、はい、助手席ですよね。
うん。そうですよね。
とにかく足上げてなきゃいけないっていう。
もう無理やり筋力が鍛えられますね、それ。
ねえ、今考えるとよくあんなので暮らしてたなーっていう。
こわー。だってね、確実に、もう足を下ろした時点でね、足が下ろしがないになるわけですよね。で、
そう。
あれっていうか完全にポッキリいきますよね。こわー。
そう、足なんか下ろした時にはもうあれですよ、はい、赤い線が一本。地面に引きずられるって感じで。
ですよね。それはそれで嫌な話なんで、その嫌な話の主人公になりたくないからみんな聞いて、頑張って足上げますよね。
ええ。よく俺あんなのに付き合ってたな。
え、上沼さんはそれ、床のない車乗ったんですか、それ。
あ、乗りました。
で、足場にちゃんと、
うん、あ、
その棒のところに。
そう。
怖っ。よかったですね、足乗っけるところが壊れなくて。
死ななくてよかったって感じですよね。
そんな毎回腹からドキドキしながら乗るって。
それで外観乗ってましたからね。
怖
高速乗るなよっていう。
怖怖いよ。
怖いのですよね。
ですね、だってね、周りはそれ、下の状況なんてわかんないですからね。
ね
あ、あの車そこねえやって、普通前から、周りからわかんないですからね。
あと、全然違うやつは、学内のいろんなところに、ウォッカの小瓶を隠してるやつとかいました。
え？いろんなところに
そう。
だから、じゃあ違う部屋に行ったら、その、
ね、そうそうそう。いろんなところに。
図書室だったら図書室のどっかにとか。
で、いろんなところにあるから、うん、なんか、授業前に一杯引っ掛けてから出るっていう。
ああ、まあ、ね、お酒好きな方そういう方いますけど、あちこちに仕掛けるっていうのはちょっと。
おかしいな奴がいるもんだなっていう、うん。
ねえ。だって、自分で持ち歩いてれば、取り、あね、あのミニボトルみたいな、持ち歩けばいいだけなのに。
それがだから何本も、だから、いろんなところに置いてあるっていう。
なんか、それでまたなんか、忍者っぽい感じがするんですけど、なんか。
ねえ、なんか変な人は、昔からいっぱいいました。
はい。まあ、今もいるのかもしれないですしね。その習慣が未だに身についてるのかもしれないですからね。その方のお宅にお邪魔すると、あちこちに古民家があるかもしれない。
で、だからそんな風な学生生活だったんですが、
はい、
その中の人にものすごく見えるやつがいたんですね。
うん
うん、お化けがね。
ああ。
で、だからそれ僕見えない人だから、
うん、
気候なんですよ。
ああ、なるほど。
見える人の行動自体がね。
はいはいはい。
うん。
その、いわゆる変な人グループ、普通に変な人のグループの中にその見える人も入ってたんですね。
どうやら、この人は違うものの見え方をしてるんだと。
うん。
で、それから書き留めて、こう階段方面を結構。
なるほど。
始めたというかな。
はいはいは
い。うん、引きずったというかな。
はいはい。
そんな感じなんですよ。だから、階段よりも先に変な奴といっぱい付き合ってるという。
うん。
うん。
変な奴との付き合いの方が全然長いと。
そうそうそう。
なるほど。そっから、だからむしろ派生として、そういう、ちょっと今日、より興味のある、ジャンルがより出てきたっていうだけで。
そうですね。
はいはい。
高校の時とかもう、結局、不老者の人たちが、アルバイトで、いろいろと、作るのの、その作業のところに行って、学ランでね、行って、混ざって、で、1000円とか2000円とか、
はい、
もらって帰ってくるという同級生がいたりして。
ってことは、雇い主は当然、その、
それの上の。
ホームレスの、なんかこう、上の人たちというか。
そうそう。
へ
ぇ、その人たちとこう、なんていうか、鍋をつついたりとかしてる同級生がいましたもんね。
たくましいな
ぁ。ねぇ。
普通、どういう、そんな仕事をね、当てがわれるようなチャンスって普通ないですからね。完全にそれもらいに行ってるんでしょうね。
というかね、そういう人たちと一緒にちょっと過ごしてみたくなったらしくて、って言ったら、お前も仕事するかみたいな感じで、
はい、
誘われて、あ、やりますやりますとかって言ってやってたら、お前も働いたんだからって言ってお金をくれたと。
あー、なるほど、うん、へー、すごいな。
で、うん、であと昔の秋葉原、
はい、
今は随分変わっちゃいましたけど、秋葉原の、神田明神の方に、
うん、
雑居ビルがあって、
うん、
で、なんだ、 PC のパーツみたいなのを売ってる。あとはパソコンの液晶、パソコンじゃなくて、パチンコ台の液晶みたいなのを売ってたりとかするようなところの上の階とかに行くと、なんかそういうのを取り仕切ってる人たちがいて、とかって、お前も来るとかって言われたけど、あれは行かなかったなぁ。
興味はちょっとそそりますけど、ちょっとなかなか踏み切る勇気ないですね。
そうなんですよ。知ってれば、またそこら辺に行ってればまた、ねえ、はい、なんかそういう。
さらに深い世界が待ってるかもしれない。
ディープな世界があったかもしれないんですけど、さすがに行けなかったですね。
ああ。ねえ、まあ、当事者になっちゃうとまたちょっと視点変わっちゃうかもしれないですからね。
ですね。
外側で見てる分には、普通に面白いけれどもっていう、部分があるんで、なんか、すっかり、単野話で、がっつり来てますけど皆さん大丈夫ですかね。意外と掲示板のレスがね、伸びがないっていうのがみんなブルーになってるせいなんじゃないかっていう。まあもう1時7分ぐらいになりましたね。どうしますか、ね、最後に一発なんか置き土産をして
置き土産をして
上沼さん
いや、てか、まあ、だいぶくしゃみもひどいみたいなので。
くしゃみというか、咳なんですよね。風邪をずっと引いてまして。
ありゃりゃ。
大丈夫です。で、咳がなんか今ちょっとまた喉に来てる感じなんで、はい、あれなんですが。
階段で触るってなりますけど、単に嫌な話で触るっていうのはちょっと聞いたことないので。
まあ、昨日運転疲れとかがあって、
あ、
ま
あ、
大変な問題です。
はい。
どんな話しましょうかね。
単に嫌な話でデトックスしてください。
単に嫌な話でデトックス。いや、その前ですね、おぼろちゃんっているじゃないですか。
はいはい。
竹の子消防にも。で、彼もなんかこう、床のない車に乗ったことがあるとかっていう情報を僕にくれました。
え？
今。
マジですか？
はい。
あ、今聞いてらっしゃるんですかね、おぼろさん。
あ、そうみたいですよ。
あららら。ありがとうございます。
シートベルトもなかったとかって言ってますけど。
え？え怖、怖さ
なかったですね。
怖、リアルなジェットコースターじゃないですか。
あ、そうですよ。
めちゃめちゃ怖いなぁ。
あれは怖いですよね。
うん、うん。体固定できないですよね、完全にね。それもう、床もなければ、ベルトもないってことは、もう突っ張った状態ってことですよね。
ほ
ぼ、ほぼ。怖ーい。変な人見たかなってな。っていうか最近ちょっとあの修羅場が随分続いてたせいで部屋の中こもってる人が多いですよね。ねえ、もう僕の近所にいたなんか長女夫人のこうねずっと喋ってるおばさんはしばらく見てないしなーって、ね。
最近でもそんなにないですよ。うん。
はい。で。特に頻発はしてないと。
特に、そうです。だから、さっき言ったぐらい、だからディズニーランドで見ましたよとか、
うん、ああ夢の国からついに行っちゃった。まあ、夢の国、某夢の国から。
でも、それって割と些細な話じゃないですか。
はいはい。
なので、別段特に、突起することもないかなっていう感じで、そうですね。昔僕の知り合いで、高田馬場にいた某専門学校の学生さんなんだと思うんですよ。はい、僕より上の、年が上で、
はい、
いくつぐらい上だったのかな ?5 つぐらい上だったのかな、
うん、
でもほら、高校生の時って、5つぐらい上って結構上に思えるじゃないですか。
はいはい、
もう20、まあ、23、4ぐらいですね。はい、2、3、もちょっと上かな、
うん。
まあ、ぐらいだったんですよ。
うん、
で、いつもね、まあ、この話どっかでしましたけど、ボストンバッグを持ってた人。
ボストンバッグを持ってた人
なんですよ、はいはい。で、いつもボストンバッグ持ってて、はい、でその人に、面白い本があるって言って、
はい、
何の本だったか貸したんですね。
はい、
で、そうしたら、しばらくの間見なくって、
うん、
またゲームセンターで会って、あの時の本、今うちにあるから、取りに来てよ、って言われたんですよ。うん、あ、いいですよ、って、近いんですかって言ったら、あ、うん、すぐ、って言われて、
うん、
行ったんですね。うん、で、彼は、ババの、高田のババの、芸術系の、
うん、
芸術系、美術系、
うん、
かなんかの、専門学校に行ってる学生さんで、うんうん、なんだろう、映画の、小道具みたいなのを作ったりするとかっていうのの人だったんですね。
うんうん、
で、で、彼の家に行って、で、ああ、ガチャってアパートのドア開けてもらって、
うん、
アパートじゃない、当時ワンルームだったかな、うん。ワンルームのマンションの1階なんですけど、
うん、
開けてもらって、ああ、入れって言われて入ったら、
うん、
壁際に、何体もの、マネキン人形が立ってる。
え？
ですよ、
はい。
マネキン人形だけじゃなくて、はい、マネキン人形なんですけど、
はい、
それ立ってるマネキン人形だけじゃなくて、
はい、
床とかにも足とか手とかのマネキン人形がのパーツが山ほどあって、
はいはいはい、
その中でベッドがある、
うん。
ベッドにも当然マネキン人形のパーツが置いてある。
うん
ですよ、
はい。
で、びっくりしますよね。
そうですね。
なんすかって言ったら、ああ、俺これ辺こういうの好きなんだよって言われて、
はい、
でボストンバッグをじーって開けて、 ひっくり返して、まあ、ベッドの上にね、ひっくり返したら、そこからもう、招き人間の手がね、ボロボロボロボロっていうか、カランカランカランカランっていうのかな。カチャカチャカチャというか、出てきて、はい、うわぁ、この人なんだろうと思ってるうちに、はい、あ、本これとかって渡されて、
はい、
で、うん、あ、面白かった、ありがとうとかって言われて、すごい当たり前のように。
光景は非常に異常ですけど、
うん、彼の中では割と普通のことで、
そうですね。
まあだから、美術系の小道具を作る人だから、多分そういうのが必要なんだろうなと思ったけど、はい、あの量は異常だと思うんですよね。
あ、
で、だから多分彼はそういうののフェチ。
ああ、まあ好きで、そういうことしてる方なんですかね。
そう。そういう人もいて、結構こう、なんていうかな、それは衝撃を受けた変な人の一人ですね。
ご本人が非常に冷静でかつ普通にしてるような態度っぽい、なんか今お話聞いてる限りだとそんな感じなので。
そう。
であるがゆえに、光景の異常さは非常に際立つでしょうね。
あれはびっくりしましたね。
はい。
未だに、ああ、あれはすごいなな
んかレイヤー間違えてるんじゃないかみたいな。この、そうそうそう、今見てる光景のレイヤーが違うっていう。
だから、なんだろう、映画とかのスタジオのそういう小道具とか置いてある部屋の中に本当にベッドを置いて寝てる感じなんですよ。最初なんだかわかんなくて電気つけて、え？で、別に服とか着てないんですよ。
全部むき身のマネキンかと。
あれはびっくりしました。
怖いな。昔、まあ、モノクロ時代の特撮で、悪魔くんってありましたけど、
はい、
あれで、首人形っていう、妖怪が出てくる話の時は、なんかそんな感じの、なんかマネキンだらけの部屋から、生首の、首人形っていう妖怪がふわふわ、動き出すとかっていう話がありましたが、うん、なんか今そういう、状況的にはなんかそういうホラーっぽい、つくな感じになりますよ、
ね。うん、ホラーっぽいと思いましたよ、本当に。はい、でも、本人は、すごく当たり前で、
うん、
あ、これありがとう、とかって言って
、
うん。びっくりしましたね、あれは。
はい、やっぱいろんな人いますね。そんな、皆さんもそんな人を見かけたときには
、ぜひ教えていただきたいと思います。
教えていただけると、竹の子消防だけが喜ぶのかな
多分。
まあ、掲示板に書き込んでいただいて、まあ、来週以降も続けてもいいんですが、まあ、別に、まあ、今日、多分今日はたまたま、なんか課長が言い出したんで、サイヤスペシャルって言ってるだけなんで、言い出しっぺか、しかも早めに寝るってどういうことだよって話もあるんですけど、ですね。はい。多分ね、ちょっとこの調子でタイヤ話ばか続けてると、おそらく、大変だ。皆さんの気持ちがブルーなまま
終わってしまうという。
まあちょっと。
まあ今日はこのあたりで。
ですかね。
そうです
ね。はい。あんまり本気でブルーになれる話とかしちゃうと多分本当にね、皆さんの寝覚めが悪くなるような気がするので。
そうそうそう。
はい。
冷蔵庫ね、一晩放っとくと、あ、一晩、一夏放っておくとどうなるかとかっていうのは知ってますけど、言いませんけど。
はい。まあもし怖い世界を覗きたければ、竹の子処方の電子書籍、各単に嫌話、単に嫌な話シリーズを、お読みいただければなと思う次第でございますが。
はい。
告知的には、そうかな、一応もう今週になるのかな ?3 月29日に、つくね乱造さんの方、
はいはい。
タグ書房教育文庫から、ついに念願の誕生、教育箱、宴会、
宴会が出ますね。
嫌な、会の会と書いて、宴会っていうのが発売になります。
はい。あとは31日までですね、長安が。
あ、そうですね。長安の方が31日までですね。まあ、順調に作品の方いろいろ
集まってる
ようですけど、ね、まあ、もしかしたら、また締め切り間際にドドドッと来て、運営してる方は大変なことになるかもしれないですけども、まあ、31日までが、作品の受付がそこまでですね。
はい。
で、公表はその翌月かな
?4 月までですね。
4月の、はい、いっぱいまで。ね、はい、ですので、まあ、まだまだ調和が続いてますので、ぜひぜひ、我こそという方は、 もしくはちょっと試してみようかなって方も、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。はい、お願いいたします。ということで。
あと、あれだ、個人的にというか、ちょっと、
はいはい、
あの、企画の募集で、あれですね、あの、僕、言い出しっぺなんですけど、なんか全然、はいはい、あの、プチチュラバを迎えしてたせいで、全然、あの、作品を投稿できてないんですけど、あの、はい、いろいろ、猫話をちょっと、あの、いろんな人から、あの、新人さんからでも、うん、あの、募集できるようなやつをまたやろうよっていうことで、ちょっと、
はいはい、
猫企画をいろいろ、やっておりまして、まず一発目で、として猫の階段を。
あ、階段なんですね。
階段、はいはい、猫階段。あの、ずっと、あの、デコヤドさんとつくねさんで二つほど出してるじゃないですか。
はいはいはい、
今度はみんなで書こうよっていう形になってて、猫階段企画ものをやってて、で、久々に目次家の方に目次を出していただいて、その、うん、お目次というかお題に合わせて、まあ、猫にまつわる階段を書いていただければなと思います。まあ、はい、こちらはあの、初期の頃と同じようにダラダラと集めるような感じでいいかなと思ってまして、まあ、数が揃ったら、
了解です。
組版にあげるような感じになりますので、ぜひぜひ、聞いてる方でちょっとやってみようかなとか、
はい、
も
しくはまだちょっとね、
新人さんも、
はい、
あの、ちょっとまだ、あの、いろいろ買ってわかんないんだけどっていう方は、ぜひ、この辺から、あの、始めていただいて、あの、コスつかんでいただくような形でもいいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
で、これ、実際じゃなくてもいいんですよね。
まあ、これは、創作、回収の方なので、
創作の、はいはい、創作で OK ということです。
は
い、
で、それとは別にまた、もう一個一応考えてたのが、猫にまつわる面白いエピソードとかっていうのをちょっと集めたやつは、ちょっとやろうかなと。で、まあ、猫で、なんかこんなね、ほら、室長とかいろいろやるじゃないですか、言ったりしたりするああいう面白いエピソードとかっていうの集めの、ちょっと、まあ、もう一本やってみようかなと思ってます。ちょっと、まあ、あの、こっちは目次とかっていう形の頭がないので、ちょっと作品が集まり次第まとめを作ろうかなと思ったんですけど、まあ、あの、面白いエピソードとは別にない形で、もう、あの、名店さんが、あの、
はいはい、
ね、猫物件。猫物件を16件分ぐらいのね、なんか原稿をもう、ほぼ大体書いてるような感じっていうことらしいので、それはちょっと投稿上がったらちょっと一旦まとめにして、それを頭を基準にして、トゲッターで、いろいろそれ以外の面白いエピソード。まあだから、より、どっちかというと実話エピソードよりなのか、こっちの方にしようかなと思った次第です。
はい、
まあ。単に猫の話にしようかなと思ってるんですけどね、こっちは、階段の方は一応仮で猫目としてます、
はい、
回収猫目と、単に猫の話の一応2本の企画をちょっと立てておりまして、ちょっとね、いろいろあの新作の企画みたいなのがちょっと去年みたいにアンスローものっていうのは今年なかったので、ちょっとそういう形の新作の企画っていうのをちょっといろいろ立ち上げておりますので、新人さんもしくはレギュラーのね、いつもの方々も、ぜひぜひ振るってご参加いただければなと思う次第でございます。
はい。
はい、久々に ね、猫階段で全部行ってやるとかって人とか、また久々にね、人型みたいなところがあれば、ね、いいんじゃないかなと思いますので、
ぜひぜひ、
よろしくお願いいたします。
参加の方を、
はい、
募りたいと思います。
は
い、
多分ね、目次見るとやっぱまたいつものように、ちょっとムクッとくるやつはあれば、ある人あると思うので、はい。
うん、
ですね。はい、という感じが、
告知で
ございました。
はい。
はい、といったわけで、本日はこの辺ですかね。あ、
そうです、
ね、一応レス読みします
か。あ、レス
読み少ないですけど。はい。はい、まず2番、竹の子社員さん、聞いてるよ。3番、りょうりょうさん、劇団84人。みんなせ、また思い切った数字出したな。
どこにこれね、たどり着くのかっていう ね、
あの突っ込みなかったらどうすぎてたんでしょうね。
着陸点がどうなるのやらっていう。
はい。まあ、48を逆にしただけなんでしょうけどね。劇団84人、みんな性格が課長と同じなら怖い。嫌ですね。確かに。みんな、
秋吉
さんと同じだったって。4番、竹中さん、長いコントだな。すいません。毎回長いコントです。始まりますね。課長来るときは。
ですね。
いや、今一応泳がすだけ泳がすつもりで一応乗っかってはいるんですけどね、僕は。はい、5番、上沼さん、ああ、こういう話、単に嫌な話大好き、愛してる。愛してるんですか。
いやー、聞くの好きですね。やっぱりなかなか聞けない話っていうのは大好き。
そうですね。はい。 6番リュウリョウさん、単に嫌な話を聞くと頭の隅がチリチリするを聞き終わってからこんな嫌な話を聞かされて悔しいぞと思うのでござる。悔しいんですね。
これは聞かせる側にならなきゃいけないですね。
そうですね。俺がこんな目にあったんだから俺もこんな嫌な話をしてお前にも同じ思いよっていうのがもしかすると単に嫌な話の本質なのかもしれないですね。
そうですね。酒飲みの間でね、はい、割と盛り上がります。
そうですね。はい、あの、海難の場合は、なんか、聞いてもらって、こう、消化するみたいな感じですけど、この、単にある話の場合は、聞いて嫌な思いをさせる方がむしろ先決って
。そうそうそう。一番嫌な思いをさせたやつが勝ち。
みたいな感じですからね。はい。7番、高野先生。わーい、神沼先生だ。
あ、いつもお世話になっております。
はい、8番、高野先生。何この告白って。いろんな告白してたので、どの告白のことかは、あれですけど。
まあ、
いろん
な告白。ペットの中でってやつですね。
ああ、
ね、最初。
はい。9番、高橋さん、糖尿やってますと、おしっこ泡立ちますか？怖い。
知りたくなかったですね。
小学生で糖尿やってる子、まあ、いなかないだろうけど、まだあの当時はどうなんですかねっていう。
ああ。まあ、嫌な話ですよね。
はい。10番、高橋さん、嫌な話すぎる。全部嫌な話ですね。
はい。
11番、竹中社員さん、鬱の話か。鬱っぽいのも多かったですね。12番、竹中社員さん、毎小便器はダメなんだろうか。どうなんでしょうね。あの、小便器マニアの人ですよね、
あ
話は。
あれは公衆じゃない、公衆便所ない、じゃないとダメという。
ああ、やっぱ。
特殊な性癖の人ですね。
ですね。はい。13番、ちょい漏れ。ちょい漏れは多分僕の話です、
ね。はい、そうですね。普段買ってあると
はい。ちょい漏れの方に、ね、あの、食いついたんですね。お肌、お札の方じゃなくて。14番、上野さん、すいません。変な話ばかりで。はい、本当にすいません。僕からもすいませんって言うしかない。はい。15番、竹中先生、加藤さんの金玉編の朗読は一生忘れられるんだ。あ、確かご自分でご朗読されてましたね。
そうですね。
はい。
やられてましたね。
なんだったら今日かけましょうかな。
あ、
いつも、いつものおまけで。
おまけはそれで。
はい。16番、竹中先生、鬼人引き抜き、引き寄せ能力。これは、上沼さんのことですね。
ね
引き寄せですね。
あんまり引き寄せてないと思うんですけどね。
引き寄せ
られてる、ね。寄せられて
る。寄せられてるのか、上沼さんが寄ってってるのか。どっちかなんでしょうけど。いやまあでも、稀有な、こう、X パワーだと思います。17番、竹中先生。その人、次はモヒカンで三輪バギーだね。
ああ、結構壊れてきてる車ね。
そこの結構ね。で、18番、竹中先生さん。上沼先生、くしゃみは花粉症？憑依の排出？まあ、これ、
単純に疲れて
た。疲れて。
風邪っぴきです。はい。
ことみたいですので、まあ、本当に、お気をつけください。
はい。
お大事にしていただければ。
ありがとうございます。
はい。19番、竹中先生さん。バンカラの一言で許されると。ああ、昔はバンカラの一言で許されるような形ありましたね。今は言わないでしょう
けど。言わないと思いますけどね。
昔はバンカラってありましたけど、どこまでがバンカラなのかよくわかんないっちゃわかんないんですけど
ね。
もういい。だから、昔バンカラだった人も、今から見るともうただの鬼人になってしまってるかもしれないですね。はい。20番、高野先生さん。無茶なダイエットはダメですよ。ね、まあ、無茶なダイエットって、単に嫌な話は無茶なダイエットなのかどうかよくわかんないですけど。自然と食欲減退って話もありますけどね。
あ
それから21番、高野先生さん。底なし車なんて初めて聞いたわ。欧米か、ならぬ戦後かって言いたい。でも、全然、昭和の、ね、80年代ってことですか？
いやいや、普通に90年代ですよ。
90年代ですよね。
ええ。
はい。底なし車、いるんですよ。
いるんですよ。
はい。いるとこにはいるみたいです。モサが、モサというか、バンカラが。
バンカラ
一応、いい子にとっとこう。バンカラで。バンカラな人がいらっしゃるみたいです。
今日はなんか、
やっぱ、あの、単に嫌な話でブルーになってるせいか、皆さんが、非常に気分がブルーなせいか、レスが伸びてないですけども
、
はい。
他じゃね、あまり聞けない話を。
聞けない話だと思いますので、ね、
集めて
み
まし
ょう。まあ、ぜひ、あの、まあ、嫌な気分を笑って吹き飛ばしていただければ幸いでございます。はい。はい、といったわけで本日はじゃあこの辺ですかね。ちょっと
早めです
けど
ね。はい、そうですね。まあ、あの、朗読でも、
はい。
なられて。
そうですね。はい。ちょっと
変な気分になっていただきたい
と。というか、早い、
ね、早めにやるには なんでこんな盛り上がる、ね、話題に単に嫌な話で特集にしましょうって課長言ったんだかよくわかんないっすね。まあ、ね、相変わらずやらずぼったくりな感じが
本人逃げましたからね。
逃げましたよ ね、 ね、まとめるの僕ですからね。はい、といったわけでじゃあこの辺でお開きですからね。
はい、
来週はまあ多分僕だいぶバタバタしてるとは思うんですけど、久々の上の空になる可能性はなくはないんですけども、まあちょっと
4月1日ですか。
いや、4月1日かな、ちょっと待ってください、ちょっとカレンダーが出てこない。だいぶバタついてるとは思うんですけど、まあ多分上の空でもいつも通りあやるような感じで、そうですね、4月1日が、ね、
エイプリルフール特集ですね。
特集って言っても何にもやること、相変わらず何にもやらないんですけどね。まあま
あ、相変わらずいい加減なことをやるという。
はい。
はい。
まあ、いつも通りで、こんな感じの雑談トーク、でございますけども、またよろしければ来週もお付き合いいただければなと思います。まあ今日ちょっと早めに逃げちゃったし、逃げたとし言うしか言いようがないんですが、早めに逃げた人がいらっしゃるので、ちょっと今日はこの辺で早めに、引き上げたいと思います。といったわけで、じゃあ今週は、わけでございます。また来週もお付き合いください。はい、サテットポートのニューキングラジオ MC はサデスパーホリンドとで、ゲストは
上沼さんペータでした。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
おやすみなさい、失礼します。
いただきます。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるんだ、やっとのことで週末が来て伸ばした手に君が増える、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
単に嫌な話、夢日記。加藤はじめが見た夢1。91年頃見た夢。屈強な兵士4人に手足を押さえられた若い金玉兵が銃機関砲のように股間から金玉を連続発射する。カートリッジレスの小型金玉は連続して射撃することが可能だが、金玉通過時に振動と痛みを伴う。しかし、何と言っても破壊力の点で言えば、大型金玉に勝るものはない。ショットシェルと同じようなビニールのカートリッジに入った大型金玉は、小型金玉に比べて連射に劣るものの、一発で相手を圧倒する点において優れている。ただし、装填時にカートリッジが当たるので、金玉通過時の痛みと振動は小型金玉の比ではない。金玉兵は金玉を連続発射すると、その熱と振動で尿道に激しいダメージを食らうため、内輪で仰いで冷やさなければならず、若い屈強な金玉兵、方そのものが激痛に耐えかねて暴れ出すのを防ぐため、四肢を抑え込む要因が手足一本につき一人必要で、合計四人いる。他に弾丸を補充する、ピンク色の粘り気のある潤滑剤をまぶした楕円形の柔らかい玉をバケツに入れて運ぶ、球団要員が一人、加熱する方針を冷却するため大きな内輪を持った冷却要員が二人、金玉射撃士管制官が小隊長の延べ9人で構成された小隊編成になっている。へその横あたりに球団用の穴が開いていて、そこからピンク色の粘性の潤滑剤に浸した金玉をロードで流し込んで射撃する。股間に M60 を埋め込んでいるような感じ。もちろん、暴発による事故死者も多いので、非常に危険、かつ勇敢でなければ務まらない。金玉兵団の中でも、非常に尊敬されている陛下で、特殊砲兵隊の中でも人気はピカイチ。しかも、避けちゃうんですよ、暴発すると、股間が。ジャミングもあって、砲弾がジャムると、ファスナーで挟んだ痛さの数倍の激痛が走るんですよ。と、そういう説明を何度も繰り返してきました。なんだかんだで20年近く忘れることができないいる夢です。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。 週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。